JOBBB JOBBB 本日274回目です。ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト局です。日本国は大阪府豊中市にございます。千里中央地区ですけども、ここにあります、私、バンバフミヨの家から、個人の宅からお送りいたしております。6畳和室の部屋に、しつらえました、ごく簡単なスタジオというんですか、送信所というんですか、そういうところから今話をさせていただいております。世界中の皆様、そして日本の聴取者の皆様、本日もお元気でございましょうか。JOBBB スタッフ、バンバ一族、極めて元気で頑張っております。さあ、このジャパン大阪バンバボラボラブロードキャストですけども、家族が製造している、制作している、おそらく日本でも世界でも一番小さな放送局でないかとは自負しております。さあ、この JOBBB 本日274回目でございますけども、ざっと本日の目録をご紹介申し上げます。一番最初、オープニングからでございます。このオープニングは、我々の宝でございます。皆様、聴取者の方々の一週間分の動きを、まとめて放送いたします。そして2番目です。2番目は、大阪御堂筋に自転車レーンを作ろうという大阪のメインストリートでございます。メインストリートでございます。御堂筋に自転車レーンを作ろうという運動がございます。第4回御堂筋サイクルピクニックの活動でございますが、これをボラボラいたしました。さあ、3番目は、よっちゃんの家庭料理のコーナーでございます。本日、山菜をたくさんいただきましたものですから、その中のわらびを選びました。わらび山菜ご飯ということです。これは大変美味しかったです。皆さんも山菜に縁のある方、あるいはまた近くに生えている方がおられましたら、ぜひわらび山菜ご飯を作りになってみてはいかがでしょうか。そして4番目は、大阪府下300箇所大阪府下300箇所でベタバリ、あの大らかべ新聞に JOBBB 乗るという最新のニュースでございます。もっぺん申し上げましょう。大阪府下300箇所言えませんね、マイクで失礼します。もっぺんいきます。大阪府下300箇所でベタバリ、あの大らかべ新聞に JOBBB 乗るということです。最新の JOBBB の一つの活動活躍でございます。そして5番目、博物館の命、修理と保存、大阪歴史博物館修復品新修品お披露目ボラボラでございます。以上ご項目にわたりまして、面白く楽しく明るくそして元気にいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでは JOBBB274 回、まずオープニングからオープンでございます。オープニング担当は次男の鉄平です。鉄平くん、よろしくお願いいたします。
JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。今日も大阪の自宅スタジオから全世界向けて大阪、日本、そして世界の話題を発信いたします。
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日ね、あったかいんですよ。
ですね、そういえば僕も急にあったかくなってきましたね。
言われてから、はいはい、ジャケットの今ジッパーを開けましたね。
はいはい、
室内気温が 23.1 度で、
あ、そんなもんですか。
外はものすごい天気で、今日はどうもね、夏日になるんじゃないかと、大阪も。
あ、そんな、
そういう天気予報になっておりましたね。
なるほど、そうでした。
午後から天気は崩れるかもしれないらしいんですけど、
はいはい、
気温だけはものすごくあったかいんで、街歩いてる人も半袖の人もいましたし、みんなあのジャケット1枚脱いでるなと。
あ、そんなんでしたか。
はい、そういう感じで。ふみおくんは相変わらずあの黄色い帽子とか、あとはダウンジャケット着てますけど。
ダウンジャケット
脱ぎました。ダウンジャケットの中も長袖ですか。
これね、はい、両方ともユニクロなんですけども、
はい、
はい、非常に涼しいです
ユニクロといえば、今回ボラボラしますサイクルピクニック、あのサイクルピクニックで私鉄平がファッションショーの司会をしまして、でその時に着ていく服がないということが、この開催の2週間ぐらい前に分かりましてですね、つぐみさんっていうのは僕の奥さんなんですけど、2人でこう相談してまして、あ、そういやユニクロで 服を自分で作れるんちゃうかということをつぐみさんが提案してくれましてですね、早速ユニクロのホームページ行ってみましたら、なんと個人で服をカスタマイズできるという、
あ、面白いね、
まあ、服の形は無理なんですけど、いわゆる表面のプリントとか、はい、あの刺繍とか、
はいはい、
デザインを変えれるん で小1時間ぐらいかけて、つぐみさんと2人で家のパソコンに向かって、面白いデザインをいろいろ考えておりまして、まあ、そのデザインの服で、今回ファッションショーに出てきました。
なかなかね、僕もまあ、中途からでしたけど、出席させてもらいましてね、はい、ちょこちょこと見せてもらってたんですけど。
目立ってましたか？
目立つとまではいかんけど、まあ非常に良かったですね。
ああ。
あれ、みんながやっぱり超目立っとるからね。
うん、そうそうそう。
やっぱあれ、街で来てたらまあ大変目立つでしょうけども、あこへ行くとね、あんだけ派手なっていうか、もうバカ派手というのか、もうどういう、言いようがないぐらい自転車の
人って。すごい人ばっかり来てましたからね。
ね、
まあテーマカラーが青やったんで。
ああ、そうでした
か。僕が着ていた服も青地に、
ね、
そうです、JBB のロゴなんかをこう入れてみました。まあそういう面白いことが、
できる、
できるのがユニクロの素晴らしいところなんで、
そうですね、
興味ある方はまたユニクロのホームページ行って、
そうですね、
別にデザインするのはタダなんで、それを発注するかしないかっていうのは、はい、その後の問題やから、ちょっと一回面白い T シャツのこのテンプレートにいろいろ文字とか入れてみて、
ね、
これやったら俺も着れるなとか。
昔やったらデパートとかあんなとこでね、時々そういうショーがあったりしてましたわね。
は
い、
どんなショーですか？
自分の T シャツ作りましょう言うて、パーッと書いてくれたら、なんかアイロンがなんかみたいなもんでバーッとやったらですね、すぐにできてくるというね。
まあちょっとそれに似てるかもしれないですけど、まあそれのもうちょっと、もしかしたら綺麗にプリントしてくれる。
お前のやつユニクロの方は。よかったですよね。
T シャツが500円で、
なるほど。
で、デザイン料が確か3000円ぐらいで、送料は525円なんで、まあ全部で4000いくらですかね。
あ、なるほどね。
まあ、一枚としては高いんですけど、
そうやな。
ただ自分の好きなプリントができるっていう意味では安いかなと思いましたね。
それがまあ、しかもちゃんとやってくれるというね。
そうですね。
一回二回あるても、
多分ね、今ね、
大丈夫やろ
う
な。
洗ったけどどうなんやろ
う
ね。
あ、そう。
ちょっと色落ちてるかどうかわかんないですけど。
いっぺん見てみたらいいね。
そうですね。
うん、まあ、ああいう大手の会社がそういうことするっちゅうのはね、さすがというか、結構細かいところ
で気づこうてね。頑張ってはるなと。やっぱ一流企業は違いますね。
すごいですよ。以前、まあね、もう別にユニクロでこのオープニングやるつもりなかったんやけども、
はい、
僕はまあ、時々プレゼントをしたりしてるやんかな。ちょっとあんな安いからええし、おもろいのがあって。
はい、誕生日とか。
誕生日とかね。
記念日とか。
クリスマスとかね、
はい、
うん。そういう時でもね、昔やったらね、もうデパートがしてくれたような綺麗な包装を積んでくれてね。うん、で、まあ、店員さん、なんか新聞によるとバイトを辞めてる人とか入ってくる人多いような会社の一つ上がってたけども、僕の行ってる新大阪の店はね、非常に、なんちゅうか、店員さんの定着率もいいようやし、言葉遣いからね、丁寧にやってるなというね、はい、ちょっとやっぱり悪いけどデパートがね、いろんな意味で苦戦してあるっていうのが、まあ、分かるような気するわね。
まあ、特に今はね、ふみお君なんかはお金実際に出して店で買う方ですけど、人によってはもうオンラインでしか買わないという人もいて、つぐみさんなんかは結構半々なんですよね。オンライン半分で実際に店行って半分ぐらいの、割合で買ってまして、オンラインやったらちょっと安かったり、
あ、なるほどね、
5000円以上買ったら送料無料とかそういうのがあって、
ね、
でしかもそのページがよ、
ね、
見にくい、見やすいんですよ、ものすごく、ものすごく見やすい。カラーもちゃんとカラーのとこ押したら服の色が変わったりとか、
あ、なんか、ね、着替えできるとかね、自分がその着た時にどうなるかとかですね、
そんなありますか？
そんなもあるらしいですよ。ユニクロかどうかしたら、
うんうん、僕じゃユニクロではそれ 見つけられなかったんですけど、
そうですか。そういうことやってるとこもあるらしいね。
買いとこに手が届く企業っていうのはよう流行るし、
まあそれはね、
成長するみたいですね。
まあいろいろ問題はあるにしても、
いや、まあそれはどこの企業でも問題ありますしね。そんなん見出したら面白くないんで、
まあ、ね、
まあ、ええとこばっか僕はちょっと今言ってるんですけど、
う
ん、
そういうことですね。はい、はい、まあそんなとこで、なかなかてっぺんの
T シャツはね、
なんかあれはよくできてるなと思いました。
チャリンコっていう女性2人と司会しまして、
あの人らも可愛い人やった
ね、
うん、気持ちのいい女の子でしたね。
この後出てきますんで、お声も出てきますんで、
はい、
お楽しみに。
はいはい、
それではリスナーさんからのお便りでございます。
はい、行きましょう。
毎週たくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
今週は、
はい、
まずは松浦さんです。
松浦さん、あ、嬉しいですね。松浦さん、
エキスポタワー好きの松浦さん。
あ、もう好きというよりもかなりマニアックを起こしてね、
うん、
あの人あれ建ててるつもりで作ってるんちゃうかというような感じのするぐらい、うん、
今週ね、その写真も、
あ、そうですか、
今ちょっとふみお君パソコンで流してるんで、見ながらお便り聞いてほしいなと思います。
これは本物ですよね。
ま、これは本物ですね。
あ、これが、で、
あの、模型ですね。
松浦製ですね。
はい。
うわ、
140分の1ですね。
うん、なんかそんな言ってはったんですね。
模型のスケールっていうのは。
ものすごいらしい。 なんとな。
バンバ家の皆さん、こんにちは、はい。エキスポタワー好きの松浦です。
ありがとうございます。
選手は戦時中央好きでしたかね。
そうでした。もう趣味の多いというか、しかもそれを着実にね、
うん、
一つとしてものにしていってるところが、僕なんかとちゃうところでね。
僕も実際会ったことあるんやったっけ？
うん、何回も、2回ぐらいは。あ、そうか。3回やってます。気持ちの一緒ですよ。
毎週楽しみに聞かせてもらっております。
ありがとうございます。
暖かくなったり、寒くなったり、気温の変化が大きくなっていますが、皆様お変わりございませんでしょうか。
ありがとうございます。
最近僕ちょっと風邪ひきまして、
ああそうでした。
鼻がジュルジュル言っておりました。
ああなるほど。ありがとう。この人も気候の挨拶ができる人ですよね。僕なんかも前略から言ってまうんですけども。
さて今回は前回の放送の中でも触れていただいたエキスポタワーの模型について紹介します。
はい。はい、
エキスポタワーとは1970年の日本万国博覧会、
はい、
大阪の今吹田市の万博で開かれました、
はいはい、
日本万国博覧会、これ日本どっちやろね、日本かな、
ちょっとそれ言われると弱いね、
まあ、博覧会の時に建設されたシンボルタワー、はい、エキスポタワー、
はい、
シンボルタワーです。
長いことあったんですよね。
ね、2002年の秋から2003年の春にかけて解体されたって書いてますね。
そうでした、
はい、太陽の塔とは別のエキスポランドの横にあった高さ約120メートルの鉄塔で、
はい、
このタワーは老朽化を理由に今から10年前に解体されてしまいました。
はいはい、残念でしたね。はい、
今は私は非常に未来的な形をしたこの塔が大好きで、
はい、
エキスポタワーが解体されることが決まった時、いつまでも身近にその姿を見ることができるように模型を作ることにしました。
ああ、もうその頃からもうね、まあもちろんやってはんやね、当然
そういうことでしょうね、
はいはい、
エキスポタワーの構造はこれは何管って読むんでしょうかね。鋼の管って読むんでしょうかね。
鋼
管、
ね、
でしょうかね。金辺に丘と書いて。
はい、多分こうやと思います。
鋼管を正三角形や正六角形に組み合わせるのが基本です。
あ、そうやったんですか。
写真見ても確かにそんな感じはしますよね。
僕はまあ、万博行かんかった人間やからね、これ実際登ってないんですけどね、解体が決まった時僕もね、一遍取材として行ったことがあるんですよ。
ああ。
その時にやっぱりそこまで見てなかったですね、
はい。そうですか。
その今、交換の形までね、やっぱり興味ある人とない人っていうか、僕も結構いろんなもの見るんやけども、まあ、松田さんに教えてもらったような気がします。
少し前の放送でつぐみさんが、フランスでは自国のことを六角形ということがあると。
はいはいはい。
おっしゃっていましたね、
はいはいはい。
そういうことありましたね。
言ってました。はい。
興味深く拝聴しました。
なるほど。あ、こういうとこやっぱり気にしはる人はパッとその細かいことに気づいてはんやね。僕だったら言うよったかいな思って、あ、そうだ言ってたかいなって、僕はそういうことやったんですが。
私の場合は六角形といえばエキスポタワーでございます。
あ、なるほど。
フランスではないと。
あ、なるほど。なるほど。まあ、いろいろとね、蜂の巣を思い出す人もあったりね。
そうでしょうね。
六角形いろいろあるでしょうね。はい。
今や六角形の鉛筆を見てもエキスポタワーを思い出してしまいます。
あ、なんとな。
六角形イコールエキスポタワー。
よほどもう気が入ってるというか、
もうね、出来合いしてるみたいですね。
松浦の命っていうのが松浦命という感じですよ ね。
お送りした写真は制作中のエキスポタワーの模型です。写真1は実際のエキスポタワーの前景。
はい。
鋼管を立体トラスで組み立てた鉄塔です。
なるほど。トラスという言葉が出てきましたね。
紅白なんですね、色が。
あ、やっぱり飛行機のこともあって、目立つように塗ったのかもしれませんね。
はい、そして2枚目の写真は、模型のエキスポタワー全景です、
はい。
左下に工作の手順で今は取り付けられない展望室が転がっています。
あ、なるほど。できたら展望室が上にくっつくわけですね。
そうだと思いますね。
そうですか。
そして3枚目の写真は、工作中の非常階段。
ほう。
通路の柵。
はあ。
これですね。
すごいですね。
まだタワーの下半分、しかも内側にしか、できていません。
ああ、すごいな。
非常階段まで作ってはるんですね。
いや、もう何もかも作ってはるでしょ
う。もう全くそのままですか。
そのまま以上にリアリティあるんちゃいますか。
そして4枚目の写真ですね。
はいはい。
エキスポタワーの模型を見上げています。
ああ、そうですか。
やはりタワーは見上げる方が、
そうですね。
実感的です。
そうでしょうね。
あ、この写真ですね。
そうですね。これ、下寝転んでとかね、あんなんで写真撮らはったよね。
でしょうね、おそらく。
あれは高いとこ置かはった方への。
うん、140分の1。の模型で、高さが907ミリ。
はあ、907ミリですね。
90.7 センチ。
はいはい、
まあ、1メートルいかないと、
ね。いってないですね、はい。
材料には真鍮のパイプや、薄板。
はあ、
真鍮のパイプや薄板を主に使い。
金属使ってはね、プラスチックと違うて。すごいね。
ハンダ付けで組み立てています。
そうですか。すごいね。ま
あ、溶接じゃないけど、それに近いようなこと
ですね。まあそうですよね。ハンダっていう言葉が出てくるのも面白いし。
ハンダね。
うん、あ、多分松田さんね、すごいハンダ付け上手くならはったと思いますよ。
はい、あの、基板とかにもできるかもしれないですね。
やられると思いますよ。
よちゃんが昔、学校の先生やってた時に、よく家でハンダ付けをやってまして。
今もね、ちゃんとハンダセットうちありますもんね。
独特の金属の溶けたみたいな匂いが、じゃあ私、あ、ハンダやってんねんな。
みたいな匂いがしてね、はい、
失敗したらちょっとあの手やけどしたりするから危ないんですよ ね、
そうですね。
僕もよくやりました、ハンダ付けは。
技術課程の授業であったんですよ ね、 ありますね。昔の中学校はね、
うん、
ああいうことが
ラジオを作る人とかもあんなにできたり、うちのリスナーさんにも何人かいてありますけど、多分やってはるんでしょうね。
多分ハンダの匂いは皆さん覚えてある人が多いと思いますよね、
は
い
は
い、
市販の組み立てキットはありませんので、
はい、
素材の手配から組み立て方まで全て自分で考えなければなりません。まあ、材料から
聞いてるだけでも
設計図も
ほらそうです、
ね、作り方なんていうのも全てですよ。自己流というか松浦流ですね。
自分で調べはって、はい、しかもリアリティは本物以上にね、はい、してはるっていう。
これ立体模型ですからね、平面じゃないですよね。まあ、まあ、模型って言ったら立体なんですけど、
まあまあそうですね、
信じられないですよね。
はい、まあ世の中いろんな人がいらっしゃる
工作で手を動かしている時間よりも実物の寸法を調べたり工作方法を考えたりする方がはるかに時間がかかります。
そうやろうな。
2002年の秋から作り始めて、
はい、
10年以上かかっていますが、まだ完成していません。
しかもサボってあって完成してないとちゃうんですよね。
はい、
僕が完成してへん言ったらもう掘ったとかサボったということ
ですけど。途中で、
うん。この人はずーっと綿密な頭で計算しながらですね、はい、やってはって。
ちょっとずつちょっとずつ。
まだできないという。
一歩一歩前進。現在最後の難関である、通路の柵を作っています。
柵までな、
細かいっすよ。直径 0.3 ミリ直径 0.3 ミリの真鍮線を1ミリ間隔でハンダ付けしています。これですね。
そうですか。
今ちょっと手差しましたけど、
もう響いてこれは
0.3 ミリの真鍮を真鍮線を1ミリ間隔でハンダ付けしています。今年の初めから柵の工程に入り、
はい、
これまでに全体の4分の1ほどが出来上がりました。
はい、
まだ4分の1。あと4分の3が残っている。4ヶ月で4分の1ということは、柵全体が出来上がるまでにあと1年かかる計算になります。
あ、そうですか。
あと1年もこんな地味な工作が続くのかと考えると気が遠くなる。思わず万馬家の皆さんにメールを送ってしまいました。
ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。
まあね。
あんまり、この人、そんなことあんまり人にね、言うような人でもないんやけど、思わずもう誰かに言わんかったらたまらへんなってきたのが、たまってたまって。
気持ちはなんとなく、
わかるわかる。
僕らできないですけど、
うん、そうですよね。
わかりますね。
しかもこういうような、まあ、小さいメディアにね、ちょっと流してくれはったって嬉しいですよね。う
ん、僕らが多分最初でしょ。
まあ、多分そう、知ってるのも僕らだけかもわかりませんよ。
ね、
うん、すごいですね。
今後も工作の進み具合を報告させていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いやいや、もう本当にこれはもう我が聴取者の方、世界中の聴取者の方、日本の聴取者の方にね、うん、見てもらいたいですよね。
博物館級ですよね。
もちろんそうですよ。これもそやから値段つかんでしょ、こんなんは。
あ、
おそらくもう値段つくもんでもないし、
10年以上かかってますし、
で
しかもこんだけ細かくて精巧やから、
でしかも実物がないんやからね。
あ、
まあ、エッフェル塔とかなんてあるじゃないですか、まだね。
まだね、
これはもう影響にないもんですよね。それがまたこの遠野で、しかもね、おそらく松浦さんだけこれ作ってると思いますわ。
そうです。
ここまで、まあもちろん他の人が作ってたとしても、街、うん、の軸とかね、
うん、
そういうので作ってる人があるかもわからんけども、この人はほんまに
金属ですから、ね、
金属を使って、しかも 0. 何ミリの線とか1ミリゾトのなんか刻みとかやね、もう言えへんぐらい、もう気が遠くなるぐらいの世界でしょ。
ね、
もうすごいです。これはもう JOBBB が主催してですね、
はい、
松浦さんのこの、なんちゅうんですかね、エキスポタワーの展覧会をね、全国回りたいですよね。
全国回るんですか。
回りたいですね。
それこそフランスまで行って、
フランスまで行って、
エッフェル塔の隣にこうポンと置いて、
ね、
みんなでバンザーイってして、
そうですね、
六角形バンザーイって。
そうですね、六角形に買ったんちゃうか、六角形もバンザーイですね。
そうですね。
まあ、いろいろ考えられるぐらいすごい仕事を。
いや、見せてほしいです。
そうですね。
これやっぱ最後に塗装、まあ されるんでしょうね。
でしょうね。この赤と白がね、最初からの入りだったかどうかちょっと僕わからないんですけどね。
あ、まあ、そうですね。
その辺も松浦さん調べてはると思うし、うん、ひょっとしたらもう面相の筆とかなんか持ってきてね、もう本当に毛が1、2本あるような筆でさーっと塗装してはる姿はね、うんうん、あと何年後になるのかわからない。
作を作るだけあと 1年かかりますから、まあ順調にいってですからね、これは。途中に何があるかわかりませんけど。
まあ忙しい仕事してはる人みたいですね、その辺のところが、はい、まあ自由な時間も取れないところ取りながらやってはるということですよね。これはすごいですね。はい、まあありがとうございます。
松浦さんありがとうございます。
はい、また途中経過など良ければ教えてください。はい、よろしくお願いします。
大阪市図心博物館さんですね、
はい。はい、ありがとうございます。
何かあったんでしょうか。プレスリリースしました。
あ、そうですか。
大阪平野に暮らす私たちにとって、大阪平野の地盤の状態と、それによって引き起こされる災害は大きな問題です。
そうですね。はい。
大阪市図心博物館では、日本地質学会近畿支部、
はい、
地学団体研究会大阪支部などと共催して、
はい、
第30回地球科学学、はい、地球第30回地球科学講演会、
はい、
大阪平野の地盤環境と災害、地盤災害を開催します。
あ、そうですか。面白そうな展覧会ですね。
はい、2013年の5月の12日の昼の2時から3時30分まで。
え、それはなんかプレスリリースですか？
はい。
開催はもっと長いですよね。その1日だけ
やる。いやいや、あのね、講演会なんで。
あ、そうですか。
講演会はずっとないですよね。
あ、そうですか。
はい。第30回地球科学講演会。
あ、講演会ですね。
講演会です。
あ、なるほど。
展覧会では、僕ら自然博物館では展覧会と思ってしまうんですけど、ね、講演会もやってはるんですよね。はい、5月の12日に。
なるほど、なるほど。
締め切り申し込みが4月の30日の火曜日ということで、定員が200名。で、200名超えた場合は抽選と書いておりますんで。
そうですか。
まあ、まだ皆さんもし興味があったら、ちょっと今僕の舌が足らずなんでよく、
いや、面白い。
お話できませんでしたけど、はいはい、講演内容が書いてますね。
うん、
大阪平野は周囲を山地に囲まれた、大阪湾に面する海岸平野であり、
そうですね。
淀川の河口デルタを中心とする低平地。低平地って読むかな、これ。
平地やろ、低平地である。
低平地です、
うんうん。
大阪平野には約350万年前以降、
はい、
断続的に、堆積した、
はい、
砂や粘土粒子が厚く堆積し、基盤岩までの層圧は、
はい、
1000メーターを超える部分もあります。
うん、1200とかいう人もありますもんね。
そんなに深いんですか？
なんか風呂桶の中に泥詰めてるみたいなもんですよね。周り風呂桶の、桶のところっていうか、まあ、風呂の、うん、バスタブのところが、
うん、
まあ、豊中とか千里とかですね、その辺の前の山ですよね。
上町大地も含めて。
生駒もあって、うん。まあ、上町はその間ちょっとまた出てるところでしょうけども、うん、基本的にそういうような、風呂の中に、まあ、変な言い方やけども、柔らかい土を詰めて、
うん、
その上にビルが建ち、我々が暮らしてるっていうか、もう大阪だけと違うで、東京もそうですし、名古屋もそうですよね。
まあ、都会っていうのはそういう
ところは。日本の都会はそうなんですよ。
やっぱり平地の方が移動しやすいし、
もちろんそうです。
都市の流れもやりやすいですからね。
川があってね、上流とも交通もできるしね。まあ、こういう国はそれでしゃあないんですけども、そこでその地震の問題があるんですよね。
昨日も地震が。
巨
大なのがありましたね。
遠方で起こった地震が、ですね、低周波振動というんですか、
うん、
それを起こして例えば大阪市の庁舎がありましたね、まあ、今は大阪府になってますけども、うん、今大阪市なんか、ね、市やね、なんかよう分からんけど、とにかく、まあ、橋本さんが買いやったやつ大阪市からね、
海岸沿いの
やつ、ね、あれがものすごい揺れてですね、
あ、
しかもその遠いところの地震あったんですよね、はいはいはい、そんなことがあるっていうのも。
免震ですかね、あれは。
免震は、まあ、行動はあったんでしょうけど、それに、もうそれが効かなかったんでしょ。
免震の方が揺れるんですね。
免震でも、耐震でもやっぱ揺れると思います、
揺れるんです
ね、ある程度。うん。もう引き揺れらないでしょうけどね。
うん。
うん、まあ、そんなことがあるのも、その、大阪平野の独特のその地盤というんですか。
は
い、
うん。
そんなやとも言われておりますね。
この熱い堆積物の堆積環境は、その時々の気候変化により大きく変わりました。
ああ。
大阪平野の地盤の特性は、その堆積環境の変化によるものです。
うん、
1960年代の地盤沈下に始まり、近年では地震による液化現象や、
はい、
液状化現象や、長周期地震動などが問題となっていますが、
うんうんうん、
これらの地盤災害の背景には、
うん、
地盤の特性が深く関わっています
みたいですよね。
現在明らかになっている私たちの大阪平野の地盤の問題点と課題について深く考えてみたいと思います、
う
ん、
そうですか。
そういう講演会が、
あ、面白そうですね。
大阪市自然博物館の講堂で、
あ、
講師が北田 直子さん。
あ、先生がそのお名前が出てるんですか。
そういうことですね。そうですか。5月の12日に行われると。
おー、これは聞きに行きたいですね。
そうですね。うん、参加費は無料なんですけど。
あ、そうです。特によろしいね。
ただ、新社博物館本館への入館料は必要
と。あ、まあ、それはしゃあないね。中であんねやから。飛んで上からポトッと落ちるわけにいかんからね。
そうです、
ね。できたら思うんだけど、上から上まで気球乗っていってね。ね。ツルツルツルと紐を出してる、ね。
そうや、そんな、猪木さんの昔そんなことしてはったな。
あ、そんな
のあのプロレスイベントで。
そうでしたね。
上からバーって飛んできて。
そうでしたね。まあ、あの人も面白い人ですね。発想がね。
いろいろ、あ、この前、E テレに出てはりました、ね。
あ、そうでしたか。はい。それは見たかった
ですよ、ね。ビデオ撮ったんですけど、まだ見てない、
ね。なるほど、なるほど。あの人の中、南米でないことおったんでしょ、
ね、ブラジルかな。
ブラジルでした
か、あの方は。確かブラジルで生まれはったんじゃないかな。
農場やってはったから、聞いたことありますよね。はい、はい。だから最近、まあ、テレビでもこういうような、地震の
特集、うん、この前 NHK でもやってました、
ね。あれはメガクエイクっていう番組でしたかね。
そうですね、大阪と東京に大地震が来て、
上町が今ね、大阪はいろいろ言われてますね。上町断層がね、抹茶町とか東横堀川のあたりがそう言われてるんですけど、
最近も結構大きい地震ありましたけどね。
ありましたね。
昨日は三宅島でもありましたし、東北の方でもちょうどニュース見てたらその時に地震があったっていう、はい、
なるほど、
非常に珍しいこともありました、
ま、番組の聴者の方はその辺のところ非常に興味深いもう感じてある人多いと思いますので、はいはい、この講演会というのはちょっと要注意ですね。
そうですね。
いいお知らせを自然史博物館どうもありがとうございました。ありがとうございます。
高重勝彦さんです。
はい、勝彦さんおめでとうございます。
前田ありがとうございます、はい、JOBBB バンマフミマさんはてっぺい様こんにちは。アドベンチャーランナー高重勝彦です。
いつもありがとうございます。
この1週間正しく過ぎていきました。
ほんまにあの人見てると、
あ、高重さんといえばね、
行動活動ですよね。
一回僕らの番組でも告知したと思いますけど、突飛もないとっていう、番組が、
FM 放送でしたか。
あ、いや、あの、ね、テレビですね、はい、BBC が作ってて、で、はい、KTV でも、あの、京都テレビでも放送してると思うんですけど、僕が見たのはあの京都テレビの方なんですけど、はいはい、高重さんが夜の10時くらい、10時半、もうずっとですよ。
そうでしたか。
と、あの、河内屋菊水丸さんと、天外ピの社長さんと、
なるほど。
あとアナウンサーの方と、
あ、そうですか、
で司会の方と、計5人で、高重さんで5人ですかね、
一
つの机囲んで、アドベンチャーランについて、
あ、そうですか、
しかも高重さんがなんと忍者の格好をされて出演されておりまして、
もう高重さんも面白いことしてはりますね。
それかなり突っ込まれてました
でしょうか。
あの、天下一品の社長も相当困ってた感じです
ね。あ、そうでしたか。
面白い人やなという、高重さんのこと。
僕その天下一の人たちは知らん、あ、見たこともないんですけども、
はい、
そうですか。
それはないでしょうね、おそらく。
はいはい、アドランっていうんですね、それね。いやいや、それはあの、ドラマ違う
の
か。
いや、あの、突飛もないとっていう。
突飛もないというの。
じゃ、突飛もないとです。
あ、そうですか。
突拍子もない人を、おそらくこう、特集する番組で、出たい人は、あの、BBC のホームページ行って、確か自分で、あの、申し込みできるんです
よ。そうですか、はい。自己申し込みができる番組ですね。
みたいですね。
まあ、いいじゃないですか、それも、ね。
まあ、それを採用されるかどうかは、まだわかりませんけど。まあ、
それはもちろんそうですね。
まあ、そういう番組も出てはります。はい、高重勝彦さんでございます。
はい。
今週の動きですね。
はいはい。
どういう動きをされたんでしょうか。九州から帰ってきて、奈良県、あ、佐賀県に行ってはったんですよ、高重さんは。
はい。
九州から帰ってきて、奈良県の大和郡山市での講演会が終わった翌々日には、
はい、
夜行バスで東京行きました。
なるほど。
今回は千葉県の、なんて読むでしょう、これ、印西市ですかね。
印バチャイム、あ、印西。
あのね、印刷の印に西と書いて。
あ、印西でしょうね、
印西ですかね。印西市で行われ
る。新しくできた町でしょうね、多分。
かもしれないですよ、うんうん。なんか、この単語、熟語自体はなんか古そうですけどね。
まあ、そうですかね。
千葉県で行われたエコスローマラソン印馬。
はいはい。
参加がメインの目的でした。
はいはい。
国内外から150名近くのランナーがゴミを拾い、コスプレしながら走る大会。
いや、またそれコスプレが。
コスプレがあるんですね。
その前のなんか今言うた難しい番組も、高島さんコスプレしはったのかもしれない。
突飛もないとですね、忍者のコスプレしてありました、制限時間はフルで5から9時間。
うん。
日本でも珍しいスローマラソン。
なるほど。
競争ではなく、共に走る競争。
ああ、競争の今日は、競争の今日ですね、うん。なるほど。
朝の5時からスタートの予定をしていたのが、6時スタートで。
はい。
午後2時最終ゴールギリギリで8時間かけてゴールしました。
ああ、まあゆっくりかはてね。
大量のゴミの入った袋を持ったまま走って。
なるほど。
まあゴミ拾いながら走られましたから。
そうですね。
手が痺れ気味だったのと、ゴミを拾うのにトングを使わなかったため。
はい、はい、はい。
あの、こう、ちょっと長いやつですよね。立ったりしゃがんだりの繰り返しで、スクワットをしながらフルマラソンを走ったような感覚。
ああ、なるほど。
それでも参加したランナーは皆終始、笑顔。
いや、すごいね。
写真がありまして。
あ、そうですか。
ちょっとパソコン。
いやまあ本当にようやられますよね。なんか心配になりますね。ちょっとやりすぎてへんかいなと思ってね。
まあ、これが新聞ですね。
あ、新聞の記事ですか。なるほど。
これは参加者の皆さん、
ね。なるほど、なるほど。
これ小林さん何かトロフィーを持たれてますね。
そうですか、なんかあったんでしょうね。
書いてますね。
はい。
10カ国から30名ほどのランナーが参加していて、
はい、
前夜祭や、
はい、
表彰式での交流の場がありました。
うん、
よその国までやってきてゴミを拾ってくれたことに感謝するとともに、いつかまた私が訪ねた際にはお礼にゴミを拾わせてもらうよう話をしておきました。
なるほど。
海外からの参加者もおられたんですね。
で、
多分この方は海外の方かもしれないですね。
そうかもしれない、ね。
一緒に高橋さんと写ってある方は、
はいはい。
ピースランのアピールもさせていただいたところ、
はい、
多くのランナーが称賛してくれ、名刺を交換したり、写真を撮り合ったりする機会もありました。
よかった。
環境的美化集団、
はい、
ザ・スイーパーズから3名が参加しましたが、
うん、はい、
3人とも特別賞を受賞、
2
人がクリーンヒーローと、クリーンは、クリーンは綺麗なクリーンですね。
ゴレンジャーみたいですね、ヒーローですね、
はい。はい。クリーンヒーローとコスプレヒーロー。そして私は予期せぬことに、この大会で最も栄えある、
はい。
栄えあるですね。
栄えあるですね。
エコヒーロー賞をいただきました。
あ、それでこのカップを持ってあるんですね。
そうですね。
なるほど。すごいです、
ね。やっぱ忍者の、
はい。
カップされてますね。
なるほど。もうこれでほんなら、
エコヒーロー賞。
出はったんですよね。
そういうことです。はいはい、まあ、番組出はった後にこれ多分言ってると思うんですけどね。
まあ、どっちかね。はい。
これを励みに今後もまた精進していかねばと思わされますと。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、ほんとすごい方です。
でね、は
い、
まあ、毎日新聞に書かれてますね。
そうですか。
エコスローマラソンインバー140人参加。
100人、はいはいはい。
ゴミ拾いながら走り、
はい、
千葉と。
なるほど。
環境に配慮し、乾燥時間を競わないエコスローマラソンインバーが14日、印西市、印西市でしょうか。で、開かれ、うん、海外10カ国から参加した40人の外国人を含め、
お
計142のランナーが、印旛沼周辺の走りを楽しんだ。
あ、そうですか。
NPO 法人エコマラソンインターナショナルが主催し、3回目。
ん、
今年で3回目なんですね。
そうやったんですね。
参加者は午前の5時頃から、めいめいに、松虫姫公園の発着点を出発し、
ね、
千葉の話ですから、
うん。あの辺も歴史の古いとこやから ね。
松虫姫公園の発着点を出発し、ゴミを拾いながら走った。
なんと面白そうやね、松虫姫って。どんな姫なんやろね。
松虫姫に沼がある。
うん、インバ沼ですね。
給水所では持参のマイボトルに水を補給した。次面白いですね、
うんうん。
忍者などのコスプレ姿の参加者も。
うん、それがな
ったわけだ
よね。ね、そうでしょうね。
集めたゴミはゴミ袋約30袋分に、は
い。なるほど。
足した。
なるほど。まあ、高重さん住んであるのが伊賀やからね。伊賀忍者なんですよね。
そうなんですよ。
なるほど。
大会は毎日新聞社がメディアパートナーとして協力。
ああ、それはよかった。
参加費代わりに募った義援金は東日本大震災の被災者に送られると。はい、
なるほど。
という記事が載っておりました。
ありがとうございます。毎週も頑張りました。
頑張りましたね。高橋さんもレポートありがとうございました。
ありがとうございます。ああ、よかったね。はい。
オフィス井口さんです。
はい、井口さん。はい。
毎度ありがとうございます。
そうですね。連結でしょうか。
連結男。
ああ、連結男ね。結び男ですね、
はい。4月に新鉄ミュージアムトレインに乗りました。
ああ、言うてありましたね。そんなある言
う
てね。
新鉄は神という字に鉄道の鉄
で。神戸電鉄ですかね。
新鉄ミュージアムトレインに乗りました。
はい。
写真の添付と動画のアドレスを貼り付けましたので、見てくださいと。
あ、
書いてますんで。
あ、そうですか。
ちょっと見てみましょうかね。
はい。見られる人は見てあげてください。
これ YouTube の動画アップするんですけど、全く最近アップしてないんで、ちょっと多分見られる人はいないと思うんですけど。
あ、そうですか。
僕もちょっと頑張って YouTube の動画、この写真なんか見せたいと思います。これが、これ何の写真でしょうかね。
列車ですか、はい、こんな色してるんですか、新鉄で。
ちょっとサイダーみたいな色してますね。
ちょっとスプライトみたいな色ですよね。
新鉄ミュージアムトレインは青線60周年を記念して、
あ、そうですか。
車内で60年前の新鉄の写真を公開していますと。
おー、なんとなんと。
その写真は、あ、これかな。
ね、半球さんにもこんなことやってられましたね。僕見たことありますけど、
はいはい。ちょうど扉の横かな。
なるほど。
優先座席と扉の間にスペースがあって、そこに。いろいろ懐かしき昭和の沿線風景23とか11とか書いてますね。
それ昭和の年代ですか？ん？23って昭和23年中身じゃないの？
いや、これ多分ナンバー。
ナンバーか。
ナンバリングしてるんでしょうね。
なるほど、なるほど、なるほど。何枚かあったわけ、はい、結構たくさんあった
んですね。そうです、27もありますね。まあ少なくとも27枚はあった。
まああったんでしょうね。
新鉄ミュージアムトレインに乗って、青線のしじみに行きました。
うん、ああ、しじみね。
志に染めると書いて。
そうなんですよ。しじみ町という町があるんですよね。
ああ、そうですか、はい。で、また鉄道の駅も多分しじみ駅というのがあるんでしょうね。
そうなんですよね。
私の乗った車両は途中のしじみで折り返しましたので、しじみから青までは別の電車に乗りました。
うん、ああ、なるほど。
青っていうのがね、はい、泡っていう字に生きると書いて、箕面のあたりも青っていう名前の土地があるんですけど、
ありますね。
ここのあたりもあるんですね。
阪急バスの停留所が青っていうのがあります
ので、
ね、
はい、青駅の、様子ですが、うん、JR 北上鉄道と
北北上あ北上鉄道やね、
北上ですか、
うんうん、多分ね、
北上鉄道と共同利用で、JR と共同利用してる、
そうですか、
はい、駅員がいるのは JR 側だけです
。新鉄駅なしですか。
みたいですね。
なるほどなるほど。
ロータリーにはタクシーが1台止まっているだけで、ほとんど人はいません。
なるほど、はい。
青駅でローアングルの動画を撮りましたので、はい、見てくださいと。
あ、まあ、こんなの動画はまあ一緒に一回ぐらいしか見られんでしょうね。
ちょっと待ってくださいね。
青駅なかなか行くのも大変やし、
はい、これかな、
行ってもその樋口さんみたいにローアングルでね、写真撮る中勇気もないし、あ、音してますね。
来ましたよ。
あ、来た。おお、来た来た。
これがミュージアムトレインらしいですよ。
あ、そうです。
向こうから来てる列車が。
マークがついてます前に。
ほんまですね。なかなか綺麗な。
ね、先ほど言うとちょっと違いますけどね。これなんか2両だけあるのかな、
いろいろ鉄道があるんかな。なん
かもわかりませんね。面白いですね。真ん中に線が一個入ってますね。
うん、で、もう一個ね、動画があるんですけど。
あ、これが青駅ですか。
これが青駅みたいな。
あ、なるほど。
これかな。パソコンをね、僕自分で動かしてるんで、なかなか。
樋口さんも大変やな。
スムーズにいかないですけど。
うん。
これはね、これも青駅
ですね。先ほどのホーム似てますね。ちょっと見たところね、うん、
新海地域の電車が入る様子をローアングルで撮った。
青駅って団地があるんね、向こうの方にね。
そうですね、線路の向こうに
見えてますよね、
はい、
あ、来ました。色が違いますね。
こっちの方がちょっとこう鉄道らしい、
あ、ほんまやね、
色してますね。
やっぱり新海地域ですか。
はい、みたいです。
この電車なら僕見たことは、これは新鉄の元の色みたいな気がしてるんですけども、言うほど分かってませんけど、鉄道のことは。
やっぱりあのホームの端の方にミラーがあるから、多分もしかしたらワンマンカーなんかもしれないですね。
どうやろうね。
あの水間鉄道もそうやったんですよ。
あ、なるほど。
あそこも駅の端の方にミラーがあって、
なるほど、
あのお客さんが乗り降りしてるのをちゃんと多分それで確認するためかもしれないですね。
運転さんがね、はい、なるほど、ご苦労さんです。もしもそうやとすればワンマンから運転さんご苦労さんです。はい。
小野駅から新海地を経由して高槻に帰りました。
そうですか。
このボラボラで新鉄青線は完成しました。
あー、よかった
ということですね。
よかったよかった、はい、
完成です。
はい、
田渕郎さんではございませんが、
ね、田渕郎さんは全国の鉄道という名の鉄道を、うんうん、まあ、家庭で、家族でね、
はい、
感じをするっていうのをやってはるわけです
けど、まあ、個人でいろいろとこうテーマを決めて、鉄道に乗るっていうのも面白いですね。
面白いですよね。好きな人はね。
鉄平さんは自転車ボラボラで、新鉄青線沿いを取材してみてはいかがでしょうか。
なるほど。
急な坂が多く、楽しい自転車ボラボラになると思います。
あ、それも楽しいでしょうね。
聞いてる人は楽しいですね。
そうですね。
走ってる方は結構辛いかも
ね。ねえ、ヒグさんも電気でずっと登らはったん
で、ね。そうですね。まあ、僕も電動アシストぐらいでちょっと登りたいなと思います。
なるほど、なるほど。
近いうちに自転車ボラボラを再開してくださいと。
はい、そうですね。
ありがとうございます。
はい、ヒグさんいつもありがとうございます。
再開させてい
ただきたい。連結男さんです。
はい、
はい、
あ、これはですね、
はい、
青空財団の槍山さんですね。
あ、そうですか。
今回の水戸市サイクルピクニックで、
はい、
あの主催をされたですね。
あれすごい面白い財団ですね。
財団です。
初めて知ったんですけどね。
公式的な名前がありまして、
うん、
公益財団法人の郊外地域再生センター、
うん、
まあ、これじゃちょっと硬いということで、
なるほど、
別名で青空財団というお名前を多分つけてはるんやと思いますけど、
通称というかね、愛称というか、ね、
国道43号線の公害訴訟の、
うん、
お金でできた財団というのを誰かに聞いたことがあるんですけど、
まあ、保証金をまあ一部使はったのね、
そういうことやと思いますね。
役立ててるというか、
はい、
あんだけ長い闘争やったからね、
うん、
これはすごかったと思いますよ。みんな筋金入りの、ね、はい、方がいらっしゃるんやと思います、
う
ん
う
ん、
第4回御堂筋サイクルピクニックの報告ということで、
はい、そうでしたか、はい、
約500人が 参加してくれた。
そうでしたか。
この後ご覧いたしますけど。
そうですね。
そしてアピール走行、これ御堂筋とか、
はい、
あとはあの長堀通り、堺筋を自転車で走るんですけど、
はいはい、
まあ、それには302人。あ、参加してくれました。
そうですか。よう、まあ、ちゃんと数えてありますね。
はい、
すごいですね。
いろいろ書いてありますが、
はいはい、
またこの後ボラボラします。
そうですね。
皆さん、あの、この、御堂筋サイクルピクニック、はい、興味ある方は聞いてほしいなと思います。
あの、大変ユニークな試みで、僕も、まあ、一部参加させてもらいましたけど、びっくりするぐらい面白かったです。はい。はい、まあ、そんなとこで、私の方はですね、
うん、
僕もいろいろ、皆様方から、こっち来い、あっち来いという誘いを受けておりまして、ありがとうございます。これは面白そうなのが、大阪城天守閣でですね、
はい、
これ3月20日からも立ち上がってるんですけども、
うん、
5月の6日までなんですよね、
うん、
でこの写真ね、ぜひとも僕見てみたいんですけども、
はい、
これどういう展覧会かと言いますと、テーマ展、南木、南木というんかな、これちょっと名前
もうそれね、読みにくいんですよ。
南木か南木か、まあ、お人さんの名前ですから、間違ったらいかんのですけども。
振りがないことでほしいですよね、本当に。
まあ、本当はそうですね、願わくばそうしてほしいですね。まあ、あの、南木さんとしておきましょう、はい。南木コレクションシリーズ第13回というね、
うん、
この方がおそらく、こういう古い写真をたくさん、この、天守閣に寄付されたか、なんかしたんやと思いますよね。すごい写真なんですけども。
どんな写真なんですかね。
古写真に見る。古い写真に見る、はい、何話の行事祭礼というね、
は
い、こういうことでこれが3月の20日から5月の6日までなんですけども、
あ、でも今やってるんですね。
今最中なんですよ。
そうですね。
で、まあ、もちろん開館時間というのは9時から5時までですよね、
はいはい、
そんなところであの興味のある方というか、まあ、大阪市内で古くから住んでる人は必ずこれ見た風景やと思いますし、
うん、
新しく来たとか僕みたい大阪のことほとんど知らん人間はこんな祭りが大阪にあったんかというようなね、
まあ、今はなくなってる祭りも
なくなってるのもあるし、
続
いてるのもあるでしょうけども、
うん、
どう見ても今のもんよりも、
はい、
その昔の方の方がですね、
うん、
祭りが盛んやったっていうんですかね、勢いがあるような感じがしますね。
そんな祭りがあったんですね。提灯祭りみたいなやつが、
まあ、いろいろありますよね。こん出てるだけでこんだけですから、多分もっとたくさんの迫力ある写真がですね、大阪城の天守閣に今展示されていると思いますよね。
あ、そうですか。
はい、あの北川先生からいつもあの厚かましくもご招待状をいただいております。
うん、
本県で2名まで入場できるということですので、よかったら、まあ、てっぺくんも、
ありがとうございます。
来て、2人で見に行きましょうかね。はい、そうですね。大阪って、やっぱり、勝手の大阪、今もすごいですけど、
ね、元気あったんですよね。
これやっぱりこれにはならなきませんね。
そうですそうです、はい、もう取り戻しましょう。
そういうことですね。
何を取り戻す、
よろしいでしょうかね。
はい、
はい、そして私の先輩のね、岩田茂雄さんという、
はい、岩田さん、
岩田茂雄さん、これすごい方なんですけども。
あ、そうですか。
はい、僕の大学の先輩なんですけども、
あ、ほう、
この人がですね、
はい、
あの、まあ、展覧会やってはるんですよ、
うん、
アートでアートビューというね、こういう展覧会の会場がある、
う
ん、アートでアートアートでアートって言うんですよね。でっていうのはどういうことかわからんけど、まあ、
ではカタカナ。
カタカナ、全部カタカナ。アートでアートビューというね、
ほう、
そういう画廊ですわ。
あ、
これ高槻、大阪府は高槻市の北園町というところにあるんですけども、
はい、
岩田先生はここでよくおやりになってるんですけどね、
はあ、
まあ、大変楽しそうな展覧会でね、
岩田先生、
岩田茂さんという方なんですけども、僕よりもちょっと上の方で、
うん、
大学の時に、まあ、あのそこの私の卒業した美術大学にアトリエ座というね、
はい、
学生芝居の団体があったんですよね。で、僕もそこに入っとったんですけども
初耳やそれ。
あ、そうですか。あの、いや、入っとった言うても僕残念ながら役者としてが採用されずにね、
はい、
あのお金集めたりね、そういうの木屋町のバー行ったりしてね、いろんなところでその協賛金をね、集める、
まあ、一番大事な役、
まあ、ああいう意味で一番大事、ね、ああいう意味で一番大事なんですけど、
その人おらんかったら劇団動かないですからね、
うんうん、劇団はやっぱりね、なんちゅったってあの
役者ですか、
役者ですよね、もう役者羨ましかったですよね。
役者になりたかった、
まあ、なりたくもなかったね。はっきり言って、そうでもなかった。まあ、なんかさ、ああいう雰囲気が好きでね、みんなで一緒に作って、しかもこのアトリエ座っていう、はい、あの劇団やったんです。これ非常に有名で、学生の劇団に思えへんぐらいね、
はい、
もうプロの劇団みたい。まあ、ああいう美術系の学校って、
はい、
まあ、あの、何ていうか勉強よりもそういう凝る人が多いじゃないですか。
うん、
そういう方が、まあ、いっぱい言い張っちゃって、これ岩田さんもね、役者やなかったんですよ。
うん、
あ、どっちかって舞台背景を描いたり、舞台絵っていうか、そんなのをやってはった。舞台装置。
舞台の後ろの方に。あ、装置ですか。
舞台装置やってあったんですよね。
ほうほうほう。
で、それで、まあ、大先輩で、ものすごくこの人のまた装置がもう、綿密チューンが先ほどの松浦さんの塔やないけどね。
はいはい。
もうそれはね、
なんか上からこうバーッと降りてきたりとか、地べたからこうなんかジャーッと来たりとか、
まあそんなもあったけども、
照明とかなんかあるのかな、
うんうん、まあそういう、そのどっちかというとあの派手なやつと違うで、もっと舞台の背景の書いてある映画ね、もう例えば港なんかの背景でしたらね、うん、まあ船が止まってるとしたら、その船の、うん、回ってるその杭のね、うん、感じとか、杭にね、貝がいっぱいついてる感じとかね、もうそんな、なんかこれ絵で描いたのと違うというぐらいね、もう迫力ちゅうか、匂いがするようなね、
日本画の人やった
の、日本画の先輩です。この方。ほんで、それで、まあそういうことがあって、うん、はい、まあ当時、その前衛美術の団体にも入ってはって、大活躍してはって。
アトリエ座でしたっけ？
あ、それ、あの、舞台の、
あ
の、
あ、まだ別なんですか？
あれ、劇団の名前アトリエ座なんですよ。うんうんうん、で、そこでまあ、超有名なね、うん、まあ、舞台装置家やったんですけども。
芸術家の人ってそういう演劇する人好きなの？演劇するの？
あ、そうかもしれない、ね。
今回、取材来てもらったあの、大浦壁新聞の、あの、竹内さんもおっしゃってたけど、漫画家でも、そういう劇団に所属してる、
まあ、そうやね、
漫画家がおるとか言ってましたから。
まあ、あんまりその、なんか、どういうか、こう、ね、どういった文章を書いたり、まあそんな。
絵描いたりとか。
うん、まあ共通があるんちゃうかな、うん。いわゆる普通の人にとっては、なんかちょっと不思議な世界みたいなね。うん、そういう世界一旦入ってしまいますと、うん、その裏で繋がってるもんがあるんでしょう、ね。
あんまりなんかその体を動かす方と、その手を動かす方で、あんま繋がってない気が僕はしたんです。劇団ってそうでしょ、あの体を動かして劇するんでしょ、うんうん、でそれと絵描くのと漫画描くんで、あんま繋がってない気はしたんで、だから意外やったんですけど。
いや、それはやっぱりね、舞台装置の人とかですね、そういう人はズバリ繋がってるんですよね。だから役者の人はちょっとまた別ですよね。
けど、文雄くんのそのアトリエ座は大学の人がみんな入っとったんでしょ、
みんなって言われるけど、まあ入りたい分がね、入れてもらえるんですよ、ね。じゃ
あみんな大学の人でしょ、
学生ばっかり
です。ということは、まあ芸術家です、卵みたいなやつですよね。
まあそういうことです
ね。そういう人もやっぱ体を動かしたりすんのよ。
まあそれはしますよ。
演劇すんの、
う
ん、
そりゃそうですよ。うん。それはあの、だからしかしちょっとね、役者さんとこの裏方はちょっと違いました、気質が。
うん。
で、僕はまあ、役者もなりたかったけどよ、まあちょっとやっぱりそれより裏方が好きやったもんですからね。
お金集めの方が。
お金集めだけど、地方でまあそういう、まあ、トンガチでですね、うん、舞台装置を立てたりね、役者の人に遅いのと叱られながらですね、こそこそ動いたり。
やっぱ役者の方が偉いんや。
それはやっぱり力持ってますよ。
裏方はちょっと下っ端で。
まあまあ、どっちか言ったらそういうようになってますね、自然にね。やっぱり表は役者やからね、こんなのね。僕らはあくまで草履用意したりやな、あるいは古着屋さん行ってやで、ね、古い着物を買うてきて、それを役者さんに、今、うん、提供したりするようなことを裏方するわけですよね。その中でその岩田さんはもう突出したその舞台装置の腕を持ってはったんですよね。それでもちろん当時からもうプロのあとアーティストであって、
うん、
でケラ美術協会というね、すごい面白いその前衛の美術を作ってはって、うん、その点でも有名やったんやけども、やっぱりあのいろんなことを考えはったんでしょうね。うん、あの読売テレビさんっていうテレビ会社に就職しはってね。
うん、
でそこでまた、うん、頭角を現さってですね、はい、11PM という番組があったんですよね。まあ、もう、てっぺや
したんと。大橋
漁船。大橋漁船というよりも、あの、関西で言うならば、はい、つい最近亡くなりましたですね。
あ、藤本義一さんですか、
はい。あの人はまあ、もう、あの人もすごい人やったんですけどね。
はい、
関西の読売テレビが、まあ、あの、藤本義一さん、東京の方が大橋漁船やったのかもしれない。はい、日本テレビの方がね、はいはいはい。で、関西の方がどっちかというと有名やったんですけど、その舞台装置をですね、
はい、
この人は手掛けはって、で、あの時計がね、ぐにゃーっと曲がったような装置でね、11PM という11秒から始まった、うん、
オープニングですよね。
大変面白い番組やったですよね。藤本さんがまた強烈な個性やったし、この岩田さんの舞台装置と、なんちゅうかうまいこと言ってですね。
あ、白黒の時代ですか？
いや、カラーも、カラーやったと思います
よ、
ね、もう。うんうんうん。あの、そんな
で。でも、懐かしのテレビとかで出てきますけどね。
まあ、それやっぱりもう、あれ読み、もう、あの、代表的な番組でしょうね。ああいう、その、面白い夜の、なんとなく。
ちょっとこう、エッジ系の。
あ、もろありました。
ありましたし。
エッジもあり、冒険もありね。ツッコミもありね。
まあ、昼間にできへんような。あ、
そうですね。
ちょっと、子供っていうか、学生が一人で見るみたいな。
まあ、それもありました。
そういう設定ですかね。
うん、それと、まあ、あの、藤本義一さんちゅうか、違ったらね、
はい、
そういう、この、突っ込んでいく、とことん行くような人だったんですからね。番組じゃないですよね。そんなんでそれの、まあ、舞台装置をこの岩田さんがしゃはって、
う
ん、でまあ会社を卒業しゃはってからともっぺんあの美術の世界に帰ってきはってですね、今ずっとスケッチブックとかいろんなところでですね、
はい、
あの出版されたりどんどん活躍しはってんけど、その人が今度、まあ自分の学生時代あの、まあ、あのいわゆる若い時の時代の抽象絵画見たいもんとかですね、今ずっと各地のスケッチの本をたくさん出版されてはるんですけども、そんなんとか、まあ、デザインもできる人やから、
はい、
それを習 体制したような感じでですね、はい、この岩田茂雄氏、モダンアートの世界展というのをですね、はい、抽象絵画デザインスケッチとこうタイトルがついてますけども、
はい、
4月の26日までなんですけどね、
ほうほう
割とも迫ってるんですけど、
ですね、
私ももうずっと忙しかったもんで行けてないので、
はいはい、
まあ、4月の17日から始まって、
ほうほうほう
4月の26日ですね、
うん、
アートでアートビューというですね、
うん、
高槻の駅前にあります画廊さんなんですけども、うん、高槻市北園町の13の30というところなんですけども、
うんうん、
そこでやっておられるんですよね。
何時までですか？
これね、何時までですか、ね、
書いてるんじゃないかな。
あ、書いてますね。
あ、表に。
あの、オープンが11時ですね。
はい、
朝の11時で。クローズが夕方の18時と書いてます、
はい、
で最終日だけは17時までですよと書いて、
はいはい、
で23日の火曜日が休労と書いて休館のことですよね。
ほうほうほう、
まあ、そういうことを書いております、大変何とも言えん愛嬌とそして魅力のある大先輩でね、
うん、
いっぺん私もまたあの、
ね、本当
やったらね向こうから放送でもさせてもらいたぐらいだったんですけども、
あ、まあ、それを持ってきますか、
準備する時間が、なかったもんですから小さい、まあ、あのテープレコーダーで持ってきて岩田さんの話をですね、
はい、
いっぺん聞いてみたいなと思っています。
阪急高槻市駅からの方がちょっと近いんかな、はい、この地図によると
ですね。
JR 高槻駅からはちょっと遠いけど、まあ、歩いていけん距離ではなさそう。
商店街になってますよね。
うん、
あのこの前のね、
はい、
ほら、大阪府北部コミュニティカレッジの入学式があったのが茨城市のですね、
はい、
福祉会館中ですけども、
はい、
この茨城も、
うん、
JR と阪急の間ぐらいなんですよね。
ああ、ちょうどそういうところに作ったんかな。
まあそうかもしれませんね。
うん、
あの今回はそれは、まあ、高槻の、
うん、
JR と阪急の間ぐらいで、
うん、
どっちかというと阪急の方がちょっと近いかもしれんという、うん、てっちゃんの判断ですよね。
うんうんうん、
そうかもしれません、
うん。ちょっとね、地図を見るとそんな感じですけど。
わ、うんうんうん、かりました。あのそんなとこでどうぞ皆さんよかったら行ってあげてほしいと思います。
有料なんかな。
いや、そうそうそう、無料、有料じゃないでしょ。
無料ですか。
はい、何も有料と書いてないでしょ。
書いてないですね。
それはちゃうと思いますよ、ね。
で、4月の21日の3時からは、
はい、
尺八と、
はい、
ことって読むんかな。
ああ、そうであるんですか。
竹編にあの
ことです。
ことですね。はいはい、争うみたいな時間で。
なるほどなるほど。
によるミニコンサートが。
ああ、そうですか。
4月の21日の日曜日。
はい。
3時から、
はい、
これ無料と、
はい、無料ですか、
書いてますね。
まあ、そんなも無料だから多分出る中でも無料やと思いますよね。
うん、
そう、あ、それも面白そうですね。
面白そうですね。
はい、まあ、そんなところでこの展覧会はぜひとも私も寄せてもらいたいと思っております。それからですね、ことといえば、
はい、
まあ、てっぺいのいとこですけども、
はい、
うちの姉の息子の息子ですよね。
はい、
まあ言ったでしょ、
はい、
ちょっとことやった、
はい、
ことちゃん、あの、尺八、
尺八
の方ですよね。
やってる人がいるっていう、
ね。うんうんうん、そうなんですよね。いっぺん、あおかいことになってね、てっぺいもよかったら、
あの、久しぶりですね、
大阪音大の、
あの、豊中の庄内。
庄内ですね。ここまで行ってもええし。
前、勝手に行きました、
ね。勝手に行ってね。
リバータデモンがあって。
そうそうそうそう。
よかったんですけど、うんうん、あの、大阪音大のロゴがかっこいいんですよ。
音
楽の、
うん、
あの、楽っていう字を、いろんなあの楽器とかでこう構成してるんですよ。駅の、あの阪急の駅の中に、
はい、
あの音大の看板があるんですけど、僕それ見て気づいたんですよ。
なるほど。
あの、楽っていう字面白いなって。
うんうんうん、
あの、なんちゅうか、バイオリンのこんなんとか、
あ
の、何記号、なんとか記号、記号とか使って。
全部それ
学っていう字を
書いてるわけですね。
構成してるんですよ。
なかなか面白そうですね。
面白い。やっぱり音楽の大学ですからね。
なるほどね。おそらくね、僕はあの、この尺八のことを教えてくれる大学ってね、
うん、
あこしかないと思いますよね。
あ
の、関西は、関東も少ないと思うんですよね。
尺八はそんなする人いないんかな。
いや、やっぱいてるんですけど、やっぱり弟子さんとかあんな関係でやってるんちゃいますか。
なる、先生にこう入門する的な感じで。学問としてはあんまり。
学問っていうか、まあ実技も含めてね、大学やからあるんやと思いますけどね。まあ不思議な人が、まあ、てっぺんのいとこっていうんですか、僕に言うたら、おい子に。
高校時代に一回あったかな、彼が。それ以来会ってない
で。もっと大きな体やって覚えてますよね。
覚えてます。あの、弟もおったんですよね。下の弟とか。
そうそうそう。
弟も大きいかもしれないですね。
そうですね。
お兄ちゃんがあんない から。
はいはい。いっぺん、まあ、これもまたですね、できたら、
そうですね。
いっぺんちょっと、ええ曲を聴かして、うちのね、あの、兄が聴いて感動したらしいですよ。
ああ、そっか。
うん。ものすごい良かった言うとったんで、自分のことを言うもないけど、身内のことをね。
いや、まあいいじゃないですか。
不思議な、そういう人間がね、うちのうちから出てきたっていうのは、非常になんか、
まあ、僕らはアーティストですからね。
まあまあまあ。
現代アーティスト
まあ、ちょっと人気ももうたしね。一応プロになれたわな、なんとか言いながらね。そういったこともあります。
はい、いろいろ。オープニングこの後、はい、皆さん、あの、ご清聴、あ、ご清聴ありがとう。この後も続きますよ。
そうですよ。
この後は、
はい、
大阪御堂筋に自転車レーンを作ろう。
これ、てっぺのコーナーです
ね。あ、そうです、そうです。はい、第4回、御堂筋サイクルピクニックボラボラでお楽しみください。 大阪御堂筋に自転車レーンを作ろう第4回御堂筋サイクルピクニックボラボラでございます。ナビゲーター鉄平と、
はい、一部参加不要です。
はい、
はい、
それでは早速ですが、
大変面白い、
はい、
ね、あのイベントでしたね。
面白かったね。
ああ、面白かった。
サイクルというのはちなみに自転車のことでございまして、
そうですね、はい、
あのこのイベントの一番大きな、催し物がですね、自転車で実際に大阪の街をこう走ろうということで、
あ、
まあ、しかも車道ですよ、歩道じゃなくて、
ね、特にまあ一番大阪のメインストリートのね、
はい、そうです、
御堂筋を自転車で堂々と、はい、まあ、団体を組んでですね、
はい、
まあ、走るというね、
そうです、
まあ、めったにできんこと
ですし、そうですね、
あるいはまた御堂筋も道路やから、
どうです、
ね、てっぺんみたいにその走ってる人もおんねんけども、
はい、
まさかね、普通の人はあんなとこ走れるかいなと思ってはる人もあると思うんやね。
自転車が車道を走るっていうことを知らん人がどれだけおるかと。
自転車は車両はないと思ってる人。
そうです。
うん、これは、まあ、大きな間違いがここにあるわけですけどね。
まあ、そこのあたりを社会に問うっていうのもテーマの一つみたいですね。
それとやっぱり、人には車道があると、
はい、
じゃあ歩道があると、
はい、
で車には車道があると、
そうです。
逆に言うと自転車にはなんで道がないんかと、
あ、
こういうことも言えますね。
そうですね。
だからまあ自転車道、これは自転車は車両や意味では車道走ったらいいんですけども、
うんうん、
自転車が特別なもんや思ってる人には自転車道みたいなものがあるとですね、
あ、
まあおそらく歩道走らないようになるでしょう。
でしょうね、おそらく。
専用道ができたらね。
それを表してるのが今回のパンフレット兼あのスタンプラリーの台紙、スタンプラリーがあったんですけど、その台紙を会場でいただきましてですね、ここに第4回御堂筋サイクルピクニックと書いてまして、その文字の下にこんな面白い記号があるんですよ。ちょっと分かりにくいんですけど、一番左に人、多分子供と大人ですね。
それはまあ歩道の意味でしょうね。
そういうことです。で、いっちゃん右には車ですね、
はい、
その車と人の間に自転車が、
うん、ですね、
あの絵が描いてるんですよ。
だから車と自転車があって太い線が引いて人があるわけですよね、
はい、そういうことです。
ということは人は歩道やと。
歩道です。
で、自転車も車も車道やでと、
うん、そうですね。
ただしその車とはちょっと分けたようなですね、
はい、
まあ専用とまでいかんでも、まあ専用っぽいもんができればですね、はい、
うん、
よりいいなという、
そういう、
またそれを目指してるということですよね。
はい、それを社会とか、まあ、人々に訴えていくんですよ、下に書いてるでしょ、自転車の適正な利用
を、はい、そうですね、
ちゃんと走ろうと、これはまあ自転車側に訴えかけるテーマですね、
自転車のオーナーというか自転車乗りというか、
まあ、皆さん持ってはると思いますけど、
ね、
そうですね、
奥さん方ですよね。
そうです、うん、いや奥さん方だけじゃなくてもうみんな、学生も、男の人も含めて、でその横に御堂筋に自転車レーンを作ってほしいと、ははは、これが一番大きなテーマでございまして、
は
い、
あの御堂筋は象徴としてね、
あ、そうですね、
大阪のメインストリート
やから、まあ、まずは御堂筋に作ったら、うん、徐々に他の道も作って、
まあ、常識として
そうです、作れるんじゃないかと。
車道の中の一部を自転車道としてですね、
はい、
使えるという常識を、まあ、作りたいということがあるんかもしれませんね、
う
ん、
そうやと思いますね、
まあ、その2つの大きな、
はい、
あの訴えというんですか、
はい、
それがまあこのイベントの一番なんていうんですか、大事なとこ押さえとかなあかんとこですよね。
そうですよね、
うん、
で、あの御堂筋ってあの真ん中にメインの車道があって、でちょっと植え込みであの遮られてるんですけど、その隣にちょっと細いあの車1台分が通れるような道がありまして、まあ、そこを今回は主に
ですね、
走ります、ま
あ、タクシーさんが、うん、あのお客さん乗せはるときに、まあ、うん、止まらはるとこですよね、
うん、
具体的に言ったら、あるいはもうそこ走ってはる車もありますけども、
そうです、でたまに、うん、あの喫茶店じゃなくて百貨店とかの、あのお客を自分 の, その関係者を待つためにそこに駐車してる人もいますし、まあ、普段はそうやってあの、まあ、車の路上駐車のために使われてるスペースが、
うん、現実はね、
スペースがありまして、
はい、
まあできたらそこに自転車レーンを作ってほしいなということで、はい、まあ、そこから徐々に大阪の全域にわたって自転車専用道を作ってほしいと、
うん、
まあ、そういうことです。
自転車の、まあ、台数っていうんですか、
はい、
日本はものすごいたくさん持ってるんですよね。
みたいですね。
うん、らしいですよ。
まあ、一人はやっぱ一台は持ってるんかな。
うん、だから世界的に言うてもね、
はい、
たくさん持ってる国の一つらしい。
これだけ。
日本は。
あ、
ところが、
はい、
その道路とかですね、
うん、
あるいは自転車に乗ってる人のマナーとかね、
はいはい、
そういうもんはもう最下位に属するぐらいね、ひどいです。
最下位です。
最下位と言ってもいいと思いますね。
あの台湾とか、 中国とか僕、まあ、韓国も含めて自転車が、海外はだいたい3カ国行ったんですけど、まあ、韓国は確かにちょっと自転車乗りにくいなと思いましたけど、他の中国と台湾はやっぱり日本よりも全然乗りやすかったですね。
特に台湾はね。
台湾は。
これはもう先進国ですよ。
自転車っていうか二輪先進国のような気がしましたね。二輪専用の、あの、走行帯がちゃんとありますから、まあ、言うたらサイクルピクニックは目指すようなところが台湾にあるんかもしれないですね。
その3カ国、まあ中国もね、
う
ん、まあ、自転車王国ですから自転車は優遇されてるとはいえ、はい、やっぱ台湾よりはちょっとね、はい、おとり、韓国はもう少しまた別の意味で、ね、
そうですね、韓国もそんなにいいとは言えなかったですね。
もともと自転車にあんまり乗らんかったもんね、うん、特に女の人が自転車に乗るということにはごっつ抵抗のある国でね、ま
あ、基本的にあの力使う仕事よりも頭使う仕事の方が、まあ、日本もそうかもしれないですけど、韓国は特にこう優遇されてる
というし、まあ、やっぱんというんですかね、そうですそうです、そういう人が、まあ、相変わらず、まあ、威張ってます
ね。だからあの自転車っていうのは韓国でもそんなに、う
ん、労働者のもんやとか、ね、
今までは普及しなかったし、
労働者は言いたいけどね、
もしかしたら日本もそういうことがあったかもしれないですね。
いや日本はそうやけどね、うん、結構ハイカラな人が乗ってるんですよ自転車。自転車入ってきた時は、うん、やっぱり一番のその業界で粋な人がですね、はいはい、乗ってさーっと走ったんですよ。
鉄道 の、あの例えば JR とか阪急とかの、昔の映像を見ても、あの踏切をこうシルクハットかぶった男性がさーっと自転車を通っていったりとか見てたら、あ、こんな時代に自転車あったんやとか思うこともたまにありますけど、エリートの乗り物やったんですよね。まあ、そっから100年近く経って、
だからもうめちゃくちゃ悪いです。
今のこの現状になっていると。
これ本当にね、これは何とかせんかったらね。
そうですね。
それはまあ警察がやっとこの頃ね、
はい、
まあ車がちょっとマシになってきたから、うんうん、まあそういうことに気付いてくれたんか、うん、あるいはまあ誰かが言うたんか知りませんけど、動き出しましたけども、
はい、
ほんまに僕もね、あのそういう 目で見てますとね、はい、もうこんな怖い国はないと思いましたね。
あ、ほんまにそうですよね。道歩いてて、
恐ろしい、
殺されかけますから。
道は歩道を歩いててですよ。
そう、歩道です。
車道を歩いててね、うん、殺されかけたとかね。
まあまあまあ、それはね。
当たられたんやったら、これはこっちが悪いですよ。
うん、
なんでこんなね、歩道を歩いてるのにね。
遠慮せなあかんねん
と。この前でもハイキングなんかするでしょ。
はいはい、
前の方でね、はい、あの、自転車が来ましたよ。皆さん気をつけて。自転車が来たらそれ出せやってるの、自転車を。
なんで俺らが。
なんでわしらがそんな細くなってです、ね、また怒りがちょっと爆発します。
そうそうそうそう。
ごめんなさい。まあ、あの、その、
だからそういう、だからそういう現状
で。ハイキングでも。
ああ。
ダメやねんと、これ俺らのほどいた俺らのもんじゃ。
だから僕ね、いつも車道歩、あの、歩道歩いてる時に、あの、つぐみさんとかゆいちゃんをこう一緒に3人で歩いてる時に、自転車が後ろからチリンチリンって鳴らすんですよ。いや、どかんでええでと。向こうにどかしたらええ
と。ああ、そういうことですね。そうまだチリンチリン鳴らすやつはまだマシや。鳴らさんともう、その、歩道としての間のとこ突っ込んでくるやつとかね。
結構ね、チリンチリンも鬱陶しいんですけどね。
いや、鬱陶しいけど、まだね、あれ、僕らはね、はい、まあ、鳴らしてくれた方がいいね。
じゃあ、ほんまはね、ほんまはね、僕としては、まあ、こんな話して皆さんちょっと申し訳ないんですけど。
いきなりこんなこと
だったんで、ね、あの、僕、まあ、早いイベント行けやと思ってると思うんですけど、まあ、それは僕らもちょっと思ってることがいっぱいある
ん
で、この際ちょっと話させてもらいたいんですけど、
はいはい、
本来は、
はい、
あの、まあ、自転車は車道走るもんなんですよ。
で、
歩道走る場合でも、言うたら最徐行で、いつでもブレーキかけれて、
車道側をね、
まあ、車道側はやりすし、まあ、あの、人にぶつかっても怪我せんぐらいのスピードで走れっていう話なんですけど、だからね、人の後ろを通過するときは、ほんま降りなダメなんですよ。
そ
ら
そ
こで降りるんです。だから、チリンチリン鳴らしたらダメなんですよ。
まあまあまあ。
降りるんですよ。
まだね。
降りて、すいませんって言って、渡って、通って、で、誰もおらんかったら、あの、またそのまま乗っていったらいいんですよ。それを本来すべきなんですよ。まあ、てか、僕はそれをしてます。
なるほど。
してください、皆さんも、うん
ね。
そうすれば、自転車に対する理解も、深まります。
本当にね、あんなね、あの、強引なね、
はい、
自転車は通ります。皆さん横どいてくださいって、お前、これ誰の道やよ。
そうですね。
ね。
歩道は歩行者の。
まあ、僕らもね、そういうハイキングやったことあって、はい、実際に怪我されたら困るから、
は
い、参加者の方がね、主催者はそう言うてしまいますけども、
うん、
本来あんなことあって、ええことではないですよ。
そういうことですね。
こういう意味ではね、ほんまに情けない国やなという、ま
あ。譲り合いは大事ですけど、本来走るべきところ、自転車を走ってほしいなと。
当然ですよね。まあそういうことがあって、まあこういう団体のこういう運動がね、
はい、
行われてるなということを理解してほしいですよね。
そういうことです。
まあ私も自転車買って乗ってたし、
うん、
まあオーナーではオーナーってオーバーのことで乗ったことあるんですけども、
うん、
やっぱり気づけなあかんなと思いますね。
そうですね。場所がですね、
はい、
中之島の大阪市中央公会堂の前の広場でございまして、
ね、まあまあ大阪一のね、
うん、
とこがまあ借りられたっていう、
ね、そうですね。大阪市の北区になるんですけど、
だからあれ借りるの大変だと思った
ら、あ、ほんまですね、うん。まあだから今回の主催してるのが自転車文化タウン作りの会。
ええ
ということで企画がですね、御堂筋サイクル ピクニッククラブとなっておりますが、はい、うん、まあ、これを統括しておりますのが、オープニングにもありましたが、うん、あの、青空財団という財団でございまして、
まあ、すごいですよ。僕、この前初めて知ったんですけどね。えらいとこやろうと思いました。
正式名称がですね、公益財団法人の公害地域再生センターという名前になってまして、まあ、ここがおそらく信用のある団体、ね、財団なんだと思います。
やっぱりほんで、それで環境のことをやらなあかんなと、環境で苦しめられた。うん、人々の、まあ、一つの思いみたいなのがね、うんうんうんうん、自転車はまあ環境に良い乗り物やから、うんうんうん、それだけにちゃんと乗ってほしいなと、うんうん、それと同時にやっぱり車道が堂々と走る、うん、走れるようなものになってほしいなというのは、はい、財団の方のね、気持ちの中にあると思います。
はい、なったらいいですよ。
いや、ならんと飽きませんよ。
いい国になると思いますよ、日本は。
こんなもんしてたら恥ずかしいですよ、こんなもん、ほんま。
先進国ってどこの国のことやねん。
いや、先進国じゃない。もう、更新も更新も、大更新ですよ。
後ろ向いて走ってますけど。
まあ、そういうことです。
アピール走行っていうのがありましてですね、はいはい、これがですね、先ほど申しました、実際にあの大阪の道を自転車で走ると、しかも今回の目標がですね、300台を、呼ぼうということで、まあ、実際に300台集まった。
あ、いや、来てたと思いますよ。
文雄くん外から見とったんやけど、
うん。うん。僕は外から見てました。外からっていうのは、まあ、あの、自転車乗らへんしね、僕はね。は
い、どう思いましたか？いやいや、こんなおもろい自転車。うん、いろんな自転車あったでしょ。
いや、もう自転車面白かったですよ。変わった自転車があったり
する。どんな自転車ありました？
いや、例えば、あの、あれですよね。あの、どういったらいいか、あの、前にこう、ホロのついたですね。
うん。
乗るところがあって、そこに人を乗せて、
はい。
まあ、まるでなんかね、カンボジアの街のね、人力車みたいなもんですよね。そんなんが御堂筋走行しとってね、私初めびっくりしたんですよ、うん、真っ赤なね、なんかリアカーの上にホロかけたみたいもんで、はい、後ろからおっさんこいどるわけで、おっさんちお兄ちゃんこいどった
わけですよ、ね、言うたら押してるわけですか、自転車で。
そういうことだよね。で、そうかと思ったら今度自転車の後ろにですね、
うん、
リアカーのようなですね、うんうん、まあ、いわゆるウバ車っていうんですか、
うんうんうん、
それウバ車というような、まあ、茶地だもんと違って、うん、高重さんが走ってるようなね、ああいうタイプのウバ車を引っ張っていってる人とかね、はいはいはい、中にはもっとおもろかったの。僕はあれちょっと試したいなと思って、うん、もうちょっとできなかったんやけども、
はい、
あれですよ、車椅子、
あ、
テレマース、
はいはいはいはい、
サイクル車椅子っていうんですか、
あ、
あの前のところに棒みたいなのがあって、そこに、のチェーンがついてるですね、
あのヨットの砲を上げるやつみたいな、
ね、まあまあそんなんでぐるると回してる、あれも中国でね、はい、見たんですよ僕、ね、
それで車輪が回るんですか。
回るんですよ。
手こぎ
自転車、手こぎ
車椅子
というかな、そんなもあったりね、ほら面白いもんがもういっぱいあった。しかもそれが全部、
はい、
公の公道を走るような設計になって、しかも売り物なんですよ、それが。で、貨物自転車っていうのがあってね。
貨物自転車ですか。
うん、ちょっとね、はい、この前の、ハンドルまでね、
はい、
ちょっと、まあ、手の届きにくいところっていうのがあったんですけども、うんうん、その二輪の間にですね、
はいはいはい、
自転車の間のところに箱が、大きい箱ついてるんですよ。
うんうん、
飛脚の箱みたいなものついとって、でそこにいろいろな荷物が詰めて、それをこう、はい、運転していくっていうね。
まあ、最近よく宅配の人がそれ使ってますよね。
あれとまた
違う。あれじゃないんですか。
あれもういいけども。
はい、もうちょっと。
あれの簡単なタイプ。
あ、
うん、箱の中に物が詰め込めて、長細い箱があってね。はい、ただちょっと運転するのはね、慣れんとハンドルがちょっとグラグラしそうな感じであってね、うん。これはちょっと乗ってる人もね、あーって言いながらこけた人はなかったけどね。
うん、
い
ろんな自転車ありますよね。
いや、しかも売り物やっていうのも面白かった、それ。
あの、A から Z までチームに分かれるんですよ、このアピール走行っていうのは。
アピール走行はね、はい。いや、ごめん、今、おもろい自転車の話ちょっと先してましたけど、ね。
で、まあ、そのアピール走行にもそういうちょっと変わった自転車がいっぱい出まして。
これ出ました、それ見たんやね、わし。
A チーム、B チーム、C チーム、それぞれに大体まあ10台ぐらいですかね。はい、あの分かれまして、はい、今から御堂筋の御堂筋とかあと長堀と、
はいはい、
で境筋をぐーっと走ってでまた一周して中之島に戻ってくるんですけど、
うん、
僕のチームがあの X やったんですよ。
なるほどね。
まあ、言うたらかなり後ろの方でね。
なるほど。
で、あのずっとあのスタートを待ってたらですね、徐々にお客さんがやってきて、
うん、
で僕のチームにいていた一番面白い人は寝転び自転車、
あ、
いわゆるリカンベントっていう。
あれもうね、この近くでも乗ってる人おるんだよ、これ。
あ、そうですか。あれ乗ってる人います？
おりますね。おりますね。
めちゃめちゃ車高低くて、車で言うたらちょっとスポーツカーみたいな感じの車高の車で、あの自転車でしてね、
うん、まあなんか昼寝してるみたいな感じでね。
あ、あのまま
足を上出してですね、妙な乗り方やね、あれね。
いや背中を地面につけて、
そうです。
でガーってこぐっていうタイプの自転車の方が僕らのチームに一人いまして、
はい、
で、あのこんな旗立ててるんですよ。
だいたい旗の人多かった
です。あ、なんで立ってるか分かる？
分からん。あれヨーロッパで立ててるから
か。じゃあね、じゃあね、車から見えへんね。
あ、それでか。
旗立てんと。
あ、そうじゃ、車の下やもんね、あの人
は。車のこう、例えば左折するでしょ、あんな見えへんやないですか。そのままダーって引いて回ることが多分あるんでしょうね。
あ、そうや、
ね、それを防止するために旗立てたりしてるんですけど、
大釣り竿みたいな感じの、
ね、そうそうそう。あのリカンベントも何台も ありましたね。
ええー、来てました、来てました。
で、これから僕がですね、ファッションショーの司会をやるんですけど、そのファッションショーっていうのが、10名の、
はいはい、
その、一般の方、会場に来てはる一般の方が、を自転車と一緒に壇上に上がってもらって、
あね、
まあ、それぞれどんな、このファッションのポイントがあるんですか、とか、まあ、自転車の話も聞いたりしたんですけど、その中で、一人、リカンベントの、おもろい兄ちゃんが、
あれはよかった、
ね。あの人が一番面白かったな。
なんか着物からしてね、なんかヨーロッパの騎士みたいな感じでね、鎧兜みたいなね。
僕はね、阪神タイガースみたいに見えたんですよ。黄色と黒の色でしたでしょ。
僕はカラーリングは。僕はなんかおもろて、模様がおもろてね、
はいはいはい、
ヨーロッパのなんかね、ハンザ同盟の騎士みたいな感じでね、
あ
のままなんかジャランジャランとね、剣でも持って歩いた。
あの人自転車街中で見たらちょっとビビりますよね。
あの人、あれで来たんですよ。
あれで来たんです
か。あれで来たんです。
多分大阪市内の方でしょ。
いや、大阪市内よりもちろん遠かったんちゃうかな。
あ、ほんまに？
ちょっとところ忘れましたけどね。
あ、
まあ、それともっとがユニークやったのは、やっぱりあれタンデムや
すご
い。あれもまた後で話しましょう。
タンデム自転車を。
タンデム面白い。
楽しむ会の方ですよね。
大阪のタンデムはね、後ろが二輪になってるんですよね。はい、このまあなんでこんな二輪になってるかっていうこともまた。
今するか。
いやいや、もう、そっち
で。今から行きますか。
うん、どっちでもいいですよ。
基本的に、で、アピール走行は、
あ、それ、うん。
さっき言った、御堂筋と、長堀通りと、
なるほど。
境筋をずっとぐるっと回って、いや、だいたい一周5キロぐらいなんですけど。
感じどうやった？まあ、回ってみて。
まあ、僕は普段からずっと、
行ってるとこやわ
な。走ってるんで、特に新鮮さはなかったんですけど、まあ、ただ、集団で走るっていう機会がほとんどないから、それはそれで面白かったんですけど、まあ、もうちょっと、僕は他の車に迷惑かけてもよかったかな。
あ、なるほどね、
思うんですよね。やっぱりみんなね、まあ、次のイベントもまた今年の9月22日にあるんですよ。
ああ、同じ主催でね。
第5回になると思うんですけど、御堂筋サイクルピクニックがあるんで、まあ、こういうイベントっていうのはいろんな観光所の許可がいるじゃないですか。で、多分、このイベントの時にちょっとトラブルがあったらまた次許可もらえないからっていう、もしかしたらその主催者の人の思惑があったんかもしれないですけど、スマートすぎたんですよね。
なるほど。いや、僕はね、もっと集団でね、300人全部がね、
そうそうそう。
デモみたいやるよ、思
って
。
そう。
これ僕はね、ヨダヤ橋のとこ上がってやで、
うん、
カメラ構えとって。
あ、はいはいはい。
ね、ほんなら全然来えへんねや。
ああ。
来たん右翼の人や。
右翼来ましたか。
満州の、おいと、大きな。
満州ですね。
満州もええか、ええか、悪いか知らない、うんうん。とにかく、右翼の四駆がですね、
はいはい、
もう、車列を組んでね。
あの人ら迫力ありますからね。
それはもう、ね、僕、ビデオテープが痛めへんかも、音量で。
ちょっと横行ったら脳みそがガンガンガンってなりますから。
だからそんな集団が来てやね。
はい。
で、それで、あ、今日ここもっと、ガーッと300人ぐらいでね、
うん、
班に分かれて僕知らんかった。
そうそうそうそう。
一斉にね、
うん、
もうぐちゃぐちゃ蝶詰めみたいになって、今日のから思って待ってたら来へんからね、
うん
あ、これはもうちょっと違うから、と思って、もうそれをそこで撮影諦めて、実際ヨダヤ橋を渡って、ね、市役所の横からですね、その本会場っていうんですが、豊東寺の方を見て向かって、あ、ここでテント張ってやってるやなと思って、意外に人集まってるやんかというようなことを感じたんですよ、ね。
だからそのね、300人が一斉に走ったら、やっぱりもっと多分車の渋滞とかできたりとかしたわけなんですよ。
わしはそれやるべきやったと思う。
だから僕はそれ、そう、
勝手なこと言うて
悪いけど。実際走ってみて思いましたね。10台ずつ分かれるのはね、ちょっとスマートすぎますわ。
なんか全然普通違うもんね。
そうそうそう。
異次元空間が出てへんねん。
そうそう。で、しかもね、御堂筋に自転車レーンを作ってほしいっていう、その要求があまり伝わらないんですよ、周りに。
だからね、
もうちょっと、こう、トラブル起こしますよ。
偉そうに言うけどね。
だって、自転車は、車道走っていいんですから。
うん。
そうでしょ。
そうやすよ。
それがたまたま300台集まっただけなんですよ。
そう、
何の問題もないです
よ。だからね、ちょっとね、あんま遠慮しすぎてるというかね。
はい。はい、
そんな感じします
ね。
ま
あ、今後の課題ですよね。
まあ、こうかもしれない、
ね。この要求をどれだけ周りに伝えるか。
うん、やっぱある程度、やっぱアピールしないとですね、
は
い、まあ、記事にもなりにくいし。
だって、アピール倉庫っていう名前がついてるぐらいですから ね、
まあ、ね。やっぱり各社、そのテレビ局がですね、
はい、
まあ、何台か、その取材班を出してですね、上からヘリコプターを飛ばすぐらいのことができればいいですよね。
そうですね。報道はね、NHK が、
来てたらしいですね。
来てくれてましたね。
そうですか。
あとは、大阪日日新聞で、
ああ、それはいいですね。
取り上げられる予定やと。
ああ、そうです
サイクリストっていう雑誌のウェブニュースなんかでも、
あ、そうでしたか、
はい、また JOBBB、
まあまあまあ、まあ、
僕らがどれだけ力あるか分かりませんが、
まあこれ一番大きいですよね。
は
い、
そうなんかちゃうかと思いました。
いやいや、
ちょっと今びっくりしましたけど、
いや、ちゃうことないですよ。
まあ、そんな感じでアピール走行は無事終了いたしまして、
ね、はい、
まあ、僕は戻ってきましてですね、これからあるファッションショーの準備をしないといけないわけなんですけど、
あれ、ね、テントがいっぱい出てたわな。
ありましたね。
なんか面白い、食事のできる車もあったね。
ありました。あの食事が人気ありましてね。
見たいね。
あの カフェの車と、あと
は、大きなあのトレーラーみたいな車と、
パン屋さんかな。
パン屋さんがあったね、うん。あのテントにパンがいっぱい並んでてね。
あのパンすぐなくなったんですよ。
うん
今回、つうみさんも来てくれたんですよ。ゆいちゃん押して。
ゆいちゃんおったな。
あのベビーカー押して。
うん、なんか弁当持ってきたって言うと
あの弁当美味しかったですけど、あのつうみさんがパン買おうかと思ったら、もうなくなって、なんかラスクしか残ってなかったって言ってたんで、やっぱり相当美味しいパン屋さんやったと思いますね。
なんか面白そうなもんがあって来てたな。
あとコーヒー屋さんにお湯借りましたので、ありがとうございました。
そうか、その他ね、はい、あの、面白い自転車を PR してある会社のテントとかですね。あるいは琵琶湖一周のね、
はいはいはい、
まあ、
和の国琵琶湖っていう、うん、いろんな団体が、関係してまして、うん、その団体のテントもあったし、
連立してましたね。
あとはその、いわゆる協賛企業っていうのが今回10社あったらしいんですけど、はいはい、あまあそれぞれあの、キャットアイさんとか、あと、
キャットアイもあったって。
キャットアイもありましたね。
いい部品が並んどったね。
今からファッションショーに出てくるあの、フィーブさんとか、
あそれ
ボカさんとか、うんうん、あの、自転車のその、服とか、
洋服か。
はい、グッズと、まあ、洋かわからないですけど、
まあまあ、
自転車の服とか、ね、サイクルウェアとか、あとはあの、グッズなんかをデザインとか販売とかしてる会社とか、
うん、
まあ、あとね、
カブトも来とったか、カブトはなかったか、
大時期は今回なかった
か
もしれないですね。ふみおくんがさっき言ってた、あの、チャリオット。
おチャリオット、カナダのあれ。
っていう、あの、うん、ベビーカーの。
おこれ、パンフレットも出てたよ、俺、
はい、会社も展示してましたね。
ね、あれ面白かったね。あれは人気あったよ。史上ナンバーワン人気。あの、チャリオットのあの、ベビーカー。
チャリオットのね、方の話があるんで、ちょっと聞いてみましょうか。
そこ行っていいのか、
行きます、行きます。
はいはい。面白い。
これね、自転車なんです。チャイルドバギーっていうやつなんですよ、チャリオット。
あ、子供もチャイルドいう
か。はい。
はあ、
だから、スタンスとしては、その安全に、うん、あの、子供さんを。
はあ、
だから、基本は、あの、これはあの、ベビーカーでも、ベビーカーなんです。
はあ、
ベビーカーであって、トレーラーであって。
あ、なるほど。
はい、で、なおかつ、これ、あの、スキーの板もつけれると。はい。
どこにつける
とね、ちょうど、チャリのとこがね、スキー板がつけるようになってる。
あ、そうですか。
だから一応バリエーションとしては結構
白い、
まあランあのサイクリング
と
かスキーって感じで、はい、
スキーの場合は子供の、
まあ、今は会場の様子ですね。
そうですね。そうでしたね。
テントの下で、ベビーカーを展示してあって、
うん、
でそのベビーカーが自転車にも付けれるし、
うん、そうや
あとはランニング仕様にもなるということ
ですね。そうそうそう、そう。高重さんが走ってたみたいね、
はい、
前に一輪付けたらね、
はい、
三輪バギーにもなるんですよ。
ああ。それはオプションであるんです
ね。オプションである。
へ
それでね、やっぱりね、
うん、
この会社がスポンサーになって、
うん、
高重さんみたいね、
うん、
ランナーをね、
うん、
なんか、オーストラリア横断させ
て。それ高重さんでしょ。
え、高重さんのことか。
高重さんでしょ、どう考えても。
いや、なんか高重さん
と今年9月って言ってませんでした。
うん、なんかうちの自転車使ってもらうんやって言うだったから、ちょっとちゃうかいなと思ったんやけども。
自転車って多分ね、このバギーを使うんちゃうかな、
うん、いやバギーもちろんそうや、その自転車はバギーをね、
うん、
前に一車につけてね、
うん、
あの
いわゆる三輪バギーで、
うんうん、提供させてもらって
みたかったから、荷物置いて、
うんうん、
多分高重さん
は、ね、そうか、ほんなら僕はちょっとちゃうしようかいな思って、はい、ああそうですかって言ってたんですけどもまあ、そんなことがあって、その車輪も前を取ってですね、
はい、
自転車につないだら、
うん、
それがベビーのバギーになるんですよ。
あ、
面白かったですよ、はい、人気あってね、あの二人乗りもあるんだよね、これ、
うん、
だ双子さんで、
あ、横並びでね、
横並びの、
うん、
これ意外とね、はい、普通のバギーよりも狭いような感じがした、
はい、
うまいこと設計されてる、
うんうん、
で双子さんに似たようなもう女の人が連れてきてる人があって、
うん、
それをそのポンと乗せてですね、ほんで何人も何もお母さんがね、
うん、
走行するんですよ、あのテストコース。
あ、それ前、自転車の後ろ前どっちにつけるんですか。
いや、後ろですよ、リアカーみたいな。
後ろにそのベビーカーをつけて、
ベビーカーをつけて、
まあ、車輪の真ん中のハブの部分ですよね、
うん、そうです
よ、そこに取り付けて、
ええ、
で引っ張るわけですよ、
ええ、
自転車で
引っ張る。これがね、
はい、
軽うてびっくりしてありましたね。
あ、
ね、もちろん、かやみたいなのが上にあってね。
あ、カバーですかね。天井というか。
天井もあって、ほんで、うん、シートベルトがちゃんと
ついて。まあ言うたら、雨降ったらどうかわかんないけど、太陽は大丈夫なんですね、太陽の光っていうの。
そうそうそう。虫も大丈夫でしょう。
お
うん、そのね、豊当時のあの前の大きな道路をね、
うん、
ずっと何人ものお母さんがね、
うん、
走行してありましたよ。
あ、
ほんで、自転車が、まあ、例えばお母さんがこけても、
はい、
子供乗ってるバギーはこけないな仕掛けになってるとかね。まあ、カナダのもんですからっていうわけないんですけども、結構安全に配慮されてね。で、その車輪のところにスキーの板をつければですね、
うん、
お父さんがそれ引っ張ってスキーで引っ張りながらですね、 行けるとか、後ろから押すとかね。なんせ夢のある、これ車でね、僕は思わずそのインタビューさせてもらったりしてね。
値段どれくらいするんですか？
あの、高いので10万くらいね。安いので6、7万ということでね。はいはい、僕らにとってみたら、うわ、高いな、言うたけども、うん、結構その、あの、出場したらお母さんにとってみたらね、思ってるよりはって言うたからね、うん。で、バギーも結構それなりの値段もするし、うん、で、まあこれやったら、あの、まあ平地なところ、平たいところやったら保育所の送り迎えとかね。うん、そんなにも使えるとか。
なるほど。
で、もちろん荷物も積めるしね、これね。積載量は決まってるわけ。子供を積むばっかりではないと。ま
あ、高重さんなんかそういう荷物積んで、これから走られるわけですからね。
まあ、まあ、あの人は、ね、外国やからね、積載量いろいろまた別かもわからんけども。まあ、そんな面白い自転車があってですね、これはおもろいなと思いましたね、うん。びっくりしました。
まあ、他にはですね、はい、そのチャリオットのバギーの他に、うん、何がありましたかね、その自転車の中では。
あ、まあ、やっぱり僕がやっぱり一番気になってるのはですね、そのよろしいですか、タンデムですよ、はい。
あ、タンデムね。
タンデムは面白かったですよね。あれ、ほんで、タンデムをやってる人がいてあって。
鈴木昌司さんという方ですよね。はい、そうですね。メールもいただきまして。こんにちは、鈴木昌司です、
はいはい。
サイクルピクニックで、バンバさんの名刺をいただいて連絡しましたと。
はいはいはい、
で、ホームページのアドレスなんか送りますんで、一回見てください
と。なるほど、なるほど。
書いてまして。
はい、
この方が、は、目が見えないんですか？
目の不自由な人、目の見えない人、視覚障害者をですね、
はい、
自転車に乗せようというね、
うん、
そういうタンデムのグループがあるんですよ。
あ、
タンデム中は前と後ろですよ。
タンデム中は二人乗りのことですよね。
二人乗りです。あの、僕らの番組では同じの、あの、愛媛県の宇都宮さんというね、
ご夫妻で、
ご夫妻の方、
10年間新婚旅行で、
世界一周してきはったという、10年間回らはったという、ね、あれもタンデムでしたね、は
い
は
い。本も読ませていただきました。
分厚い本でしたね。
あの本がね、はい、上下二段に分かれてまして、
でしたね、
読み応えありました、
はいはい、あのそういうそのタンデムという自転車があるんですけども、
はい、
目の不自由な方ってね、
うん、
まあ、途中失明の方はまあ別としてですね、
うんうん、
もうずっとその最初からの方っていうのは、まあ、自転車なんか乗ったことないんですよね。
あ、
でそういう方が自転車に乗るときはどうしたらいいかということで、
はい、
前のタンデムのところの前の車輪にですね、健常者が乗って、
うん、
で後ろにその目の不自由な方が乗ってですね、
うん、
これなら、
うん、
堂々と乗れるわけですよ。
あ、でだから普通の自転車に二人乗りするとはまた別なんですね。
全然別ですね。
タンデム用の丈夫でごっつい自転車があ
るんです
ね。そうなんです。
あるんです。
でその自転車で会場にもいっぱい人が来てたと、
はいはい、
今回、
そうですよ。
その中の一人が、
一、うん、人っていうか5、6人の方が、
いやその中の、
うんうん、
あ、
5、6人の方が目の不自由な人に来てもろて、
あ、
で目の不自由な方は手引きの人が連れてきてはるわけ、その会場まで、会場とお前のやってるとこまで来てね、
うん、
でそれで一人一人ですね、そのタンデムに乗せてもらって、
うん、
同じくその走行コースをずっと回ったわけ、回ったわけです。
うん、
うんうんうん、それは面白かったですね。
うん、
でやっぱりものすごい気持ちがいいらしいですね。
あ、そうで
しょうね。僕がたまたまインタビューしてる時は5台とも出てしまってですね、その目の不自由な方には視覚障害者に会えんかったんですよね。
うん、
ただその中に残ってはった人が、
はい、
手引きしてきた女の人がやって、私は健常者ですけど、うん、今日は、目の不自由な方をです手引きしてきました言うたんですよね。
うん、
でその人に聞いたらもう、はい、ほんまに感動しはるでありましたね。風がすごいんですね。ま
あ、それは自転車に乗れるなんていうのは思わないですもんね。
思わん
と普通は。
そうですよ。
目の見えへん人は。
そうです。特に、まあ、最初から目の見えへん人はね。
あ、
まあ、途中の方は、まあ、乗ってた体験の方もあるんですよ。
うん、
で、その中の、その女の人に僕はその話を聞いて、
うん、
で、実際にそのタンデム自転車を、
うん、
あの運転できる女の人もそこにいはってですね、
あ、
その人に話を聞いてですね。
はいはい、
まあ、そしたら、まあ、その人と、まあ、あの、その人というか、女の人と名刺を交換したら、
はい、
その名刺が鈴木さんに行って、
なるほど。
で、僕とこにまたその、僕というかお前のとこ向いて、
うん、
あの、帰りがあったわけですよね。
よくさっき言ってた、あの、この、今回出てきてるタンデム自転車は、
はい、
普通自転車って二輪なんですよ。はい、前一輪、後ろ一輪なんですけど、今回のタンデム自転車は後ろが二輪になって、
そうなんですよ。
車輪の数は全部で三つなんですよ。
三つあるんですよね。
これなんか訳あるんですか？
訳があるんですよね。
どういう理由なんですか？
これはまあ、どんな理由や言うとですね、僕も全く知らんかったことで教えてもらったんですけども、うん、
はい、
あの、タンデム自転車というのは、だから普通の自転車をですね、
はい、
ずっと っと引き伸ばしていって、
うん、
引き伸ばしていって長い、あの、車と車の間が長いんですよ。
あ、そうです。
そういうのですよね。はいはいはい、で、その間に二人サドルがついとって、
うん、
で、前のサドルに乗ってる人はこれパイロットというらしいんですけど、
ね。パイロットですか？
はい、そういうこと。
飛行機みたいな感じですね。
まあそうですよね。その人は、
はい、
まあ、あの、ペダルをこぐと同時に、運転もするわけですよね。
はい、あ、まあ方向どっち行くか決めるとかいうことですよね。そうなんですよ。
なるパイロットです。
はい、
で、後ろの方は、
はい、
ハンドルはついてるんですけど、それは疑似ハンドルでね、
うん、
それ自身は手を置くためのハンドルで、でペダルはついてるんです、
はいはい、
でペダルを漕ぐと前の人の力と後ろの人の力が合わさってですね、
うん、
推進力になるんですよね、
うんうん、
でそれがその後ろの人のことを、
うん、
なんかこれが言い方がですね、パイロットに対してですね、ストーカーという言葉なんですよね。で、そのパイロットのそのストーカーはだから、
はいはい、
方向を決めたりですね、
うん、
そういうことはせんでもいいわけ。ただひたすらに、
うん、
まあ、
力を提供するだけですよね。
お互いに、協力して。はい、で、まあ、宇都宮さんとかやったら、ご主人さんが前のパイロットで、
はい、
奥さんがおそらくストーカーになってですね、世界一周を10年かかってやってきはったんですけども。
そう、新婚でしたからね。
そうでしたね。で、そういうのがそのタンデムなんですよね。
あ、
で、そのなんでそのタンデム、それやったら車輪が2つだけでいいやないかい、
そうですよね。
思うんですけども、
うんうんうん、
このタンデム自転車がですね、はい、走行が許されてる県、府県、そうですね、
はい、
許されてへん府県があるわけですよね、
うん、
大阪は、
うん、
2人乗りは許されてないんです、道路交通法ではね、
はい、
で、なんでかその中にあるのはですね、うん、二輪車と書いてあるわけです。二輪車での2人乗りがダメですよと書いてあるわけですよ。
あ、はい
ね、
はい、
で、二輪車ならですね、
はい、
それやったら三輪にしたら、ね、ええんですかってことの、もう法律論争やわな、
うん、
で、それで、
それ三輪にしてんね、
後ろの自転車のところにもう一丁自転車を、うん、の輪をつけてですね、
はいはいはい、
別に開いてるわけで、三輪車も開いてないんですよ。
遠目から見たら、
くっ
ついてるんですが、近くで見たら、興味がこれ隙間あるな。
そうなんです、そうなんです。で、神戸なんかとかですね、
はいはい、
長野県とか、
はいはい、
愛媛県もそうらしいですね、
はい、
宇都宮さんの。
はい、
そういうところは別に二輪でも構わないわけです、
はい、
で、そういうその法的な道路交通法かなんか、そういう交通法によってですね、
うん、
大阪で走る場合は交際しておいたらですね、
はいはい、
まあ警察官の方には呼び出されるに済むという、
なるほど、
ことでその二つになったんですよ。
わかりました。
ほんで、それで、
はい、
その、走行してるですね、パイロットである女の人にですね、
うん、
僕、まあ、バンバと申しますけれども、話を聞かせてくださいということで、JOBBB の名刺を渡したらですね、
はい、
その人が、この先ほどうちとこ向いて、メールをくれはりました鈴木さんにですね、
うん、
その名刺を渡してくれはったんですよね。
はいはいはい、
で、鈴木さんというのは、私が元やっとった番組も聞いててくれはったということで、
うん、
こういう頼りをくれはったわけです。
うん、
で、鈴木さんの方は大阪でタンデム自転車を楽しむ会という会を作ってはりまして、
うん、
で、これは知的障害の方も入ってるらしいんですけども、
はい、
概ねが、
はい、
目の視覚障害の方が多いでありましたね。で、主にいつもやってるのは西淀川区のですね、
はい、
大野川緑引道というね、
はい、
大野川という川を埋め立てた、
はい、
一つ の、 緑道があるんですよね。で、そこやとですね、
はい、
別に誰に届かれることもなしんですね、
OK
やからですね、やってる言うて言うて、
はいはいはい、
そこでやってるちゅうか、やってもうてるちゅうかね、パイロットさんに頼んで、はい、自分らはそれ乗せてもうて楽しんでると。
パイロットさんいなかったら、やっぱり無理ですもんね。
それは資格の方はね、やっぱりどこ回って分からへんから、
うん。僕昔ね、パイロットだけで、
はい、
タンデム乗ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
だから僕しか乗らない、
ね。なるほど、なるほど。
後ろに誰も置
かん
と。それでも意外と走れました。
走れました。
面白かったです。
面白いと思います。
だからタンデムを一人で乗るのも面白いかなと。
あ、そうかも分かります
ね。まあ重たいですけどね、
ちょっ
とね。坂はしんどいと思いますけど。
ね、うん、まあ、そんなことで、
はい、
とにかく、まあ、鈴木さんの場合は24歳で中途失明しはったから、
うん、
バイクも乗ってたし自転車も乗ってたから、
うん、
僕自身はそんなに、まあ、気持ちはいいと思ってもですね、
うん、
感激はしたけども、もともとからの目の不自由な方がですね、生まれて初めてこれによって自転車の味を知ったというんですが、うんうん、本当に感動してくれて、
はい、
こういう会作って自分も良かったなと思う。
アピール走行されたんかな、
やってはったらしいですよ。この鈴木さん今日来てはりませんね、その時はね、
はいはい、いや鈴木さんじゃなくて他の方もやらはったんですか。
やってはったんです。アピール走行してる最中だから僕は、
はい、
その誰しもそのですね、その時行った時には自転車を見られなかったんですよ。みんな出は
あ、僕はっていうか踏み込
んで、ね、私が行った時は出払ってはってですね、
はいはい、
見られなかったんですよね。まあ、そんなこともあって、なるほど、こういうような、まあ、ボランティアっていうんですか、
ですね、
こんな、また逆に言うたらですね、目の不自由な方のマラソンっていうのもあるし、登山もあるし、いろんなところで目の不自由の方はですね、やってはるけども、自転車もそのいわゆる手引きと同じような感じでパイロットというね、
は
いはい、タンデムというのはこういうことができたら、
ね、面白いですね。
これもいいなと思いました。
自転車の活用、新しい活用
こういうことですよ、
仕方ですよ、
うんうん、 そういう意味でね、面白かったですね。
面白いことやってはるといっぱい、まあ、ええことやと思いますね。
もちろんいいことです。
これからも。
最高のことですよね。
こういう活動を続けてほしいなと思います、
ね。そうですね、うん。そしてやっぱりこの気持ちの良さみたいなものをね、
はい、
目のご不自由の方に感じていただけたらいいし、あるいはまたなんか、いろんな意味でですね、うん、うまいことこう、手引きのような感じでですね、うん、ちょっと遠いところなんかでもね、うん、タンデム自転車やったら簡単に行けたりしますので、自転車に、電車に乗らんでも行けると、うん。こういう新しい手引きという方法でですね、うんうん、なんちゅうか、お役に立てたらいいなというような感じもしましたですね。
そうですね。そういう面白い自転車がたくさん集まってる、御堂筋サイクルピクニックですが、これからですね、先ほども申し上げましたけど、ファッションショーが、
そうなんですよ。
舞台の方で始まりまして、
はい、
一般参加の、先着10名の方と、
はいはい
うん、あとはフィーブさんとモカさんという、今回の協賛企業の
言ってましたね、
一つなんですけど、まあ、それぞれですね、うん、自社のブランドの自転車の服なんかをですね、つけたモデルさんを、
はい、いてありましたね、はい、自転車モデルさんですね。
出しまして、まあ、それぞれお客さんにこういう面白い服があるねんぞとか、いうことを、まあ、自社の宣伝も含めてですね、これからスタートいたしますが、
はい、
今回なんと僕が MC をさせていただきました。
はい、そうでしたね。
これは本当光栄なことやったんですけど。
そうですね。
で、僕の他にですね、うんうんうん、もうあと2人、
はい、
自転車乗りの女性の方が、
あ、かわいそうでしたね。
はい、今回、はい、出場してくれまして、まあ、僕と一緒に司会をしたわけなんですけど、まあ、そのお二人がですね、
はい、
チャリンコという、
はい、
面白いお名前の、
ね、
グループ。
集団ですよね。
グループにと、ね、集団とかグループとか言うんですけど、6人、そういうチャリンコをですね、構成されてる自転車乗りの女性の方がいてはって、はい、まあ、そのうちの2人のですね、
うん、
松本奈々さんと、松香奈さん。
そうですね。
が、参加してくれました。
はい。だこの人がプロの人ですよね。
そうです。まあ、いわゆるタレントさんなんですけど、まあ、その中でも自転車乗りに特化したタレントさんって言った方がいいかもしれないですけど、来てくれまして、
はい、
今から、ファッションショーが始まるわけです。
しかし不思議な職業あるもんですね。自転車の業界っても非常に奥が深いというのが広がってるんですよね。まあいろいろこうやって見てますと、いろんな番組とかでですね、
そ
んなところで出ておられますから、
はい、
自転車でこの間やっぱり、まあ。
男性がやっぱり自転車って多いじゃないですか。その自転車乗りの中で。
なるほど。
で、そんな業界なんで、
はい、
まあこういうその可愛くて、で、しかもちゃんと自転車に乗れて、
はい、
っていう女性をですね、
はい、
まあこういう集団を作ることによっていろんなイベントに参加して、まあ、女性の中での自転車の需要をもうちょっと増やそうとか掘り起こそうっていうのが目的みたいですね。
かもわかりませんね、はい、だからそういうタレントさんを扱ってある事務所があって、
う
ん、
そうです。
その事務所さんのここにアルバムがあってですね、
はい、
今松本奈々さんと僕松香奈さんという方ね、
はい、
の、まあ、ページをめくってるとこなんですけども、はい、まあ、本当に綺麗な方ですごいですね。で、
他のメンバーの方はですね、はい、もっともっと本格的にレースに参加してある方もいてまして、この冊子のですね、
はいはいはい、
一番最初に、
はい、
出てくる方がですね、
はいはい、そうですか、浦田あゆみさんっていうんです
かね。そうですね、はいはい、その方とかですね、その次、はい、浦田さんの次にですね、ちょっとページめくってほしいんですけど、
はいはい、
鈴木
美希さんですかね。
ですね、
はい。
そのお二人は相当すごいらしいです。
ああ、これはもうこの方は、ね、
ほぼプロみたいな。
メンバー兼、コーチ、兼任コーチって書いてあったりします
と
ね、
はい、
まあ。
自転車のレースとか、あとはトライアスロンとか、
もう
出られて、
ね、はい。トライアスロンの宮古島とか、いろんなとこ行ってはるんですね、これ見て
ます。はい、
でも総合何位とかね、
うん、
年代別1位やとかですね。これはすごいですね。もう、その、いわゆる、もうランナーというんですか。
そうですね。
もうそういうタイプの人ですよね。
ランナーであり、タレントであると。
これはすごいね。
いうことです。
これからまたこういう世界がまた出てくるんでしょうね。
そうですね。
なるほど、わかりました。
はい。
はい、
で、無事、ファッションショーが終わりまして。
どうやったですか？やってみて、てっちゃん。
先ほど言いましたけど、うんうん、僕ですか？司会ですか？いや、難しいです。めちゃめちゃ難しかったです。
なるほど。
まあ、ただ、チャリコのお二人に助けていただいたんで、
うん、
それは助かりましたけど、
うんうん、
やっぱりファッションって、僕そんなに興味ないんですよね。
うんうん、
興味ないことだけに、
うん、
あまり知識がないんで、
まあ、
この人のファッションのどこを褒めたらいいんかなとか、いうのがなかなかこう、瞬時に判断できなかった。
うんなるほど。
まあ、それしかもお客さんの前やったんで、
なるほど、
それなりに緊張もしてましたし。
そうね。 みんな、やっぱりあれですか、うん、ファッションポイントみたいなも言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
の人がね。あれは、はい、あの方々が、うん、自分でこういうことをやった、ね、ということを言わはったんですか。
事前に、そういう話を聞いてて、その紙を僕はもらってたんですよ。
なるほど。
それについて、ちょっとこう突っ込んだりとか、その紙見ながらね、その出場者の方に聞いてたわけです。まあ、ただ難しいのは、自転車も、突っ込みたいけどファッションも、ね、基本的にファッションショーなんで、
そうやね、
ファッションの話しないとダメなんですけど、うん、自転車が面白いんですよ。
面白かったですね。
時間弁当の人も含めてね、ベルギーの自転車なんか乗ってきてた人がいて、
あれも手作りで友達が作ってくれた。
そうそうそうそう。
で、作ってほしい人があったら紹介しますよ、
ね、名前言ってありましたね。誰誰なんて。
あの自転車なんかもう地味って非常に地味な自転車でね、
もう鋼鉄の自転車みたいな。
氷屋さんの自転車みたいなね。
そうそうそう。
あのおっちゃんもって似合ってましたね。大きな体格の方でね。
そうです。
素朴でかつまた充実してるっていうんですか、
あと親子3人連れの、
あれもよかったですね、
あのお父さん、若いお父さん、お母さんと小学校5年生ぐらいかな、女の子で、あの女の子がね、すごいんですよ、ロードバイク乗ってるんですよ、あの年で、
ねえ、すごいですね、
インターネットで購入したらしいんですけど、あのお3人実はアピール走行にも参加されてたんですよ、
あ、よかったですね、
僕の後ろに、
なるほど、
本当は参加者じゃないんですけど、偶然あの御堂筋をその人らが走ってて、で僕らについていっていいですかって言ったから、いいですよって言って、僕はちょうど一番後ろ走ってたんで、僕の後ろにあの3人がずっとついてきて、結局このイベントにも参加してくれたんですけど、あれ本当にいい家族やなと思いました。爽
やかでしたね。
まあ、ああいう人も徐々にこれから増えていってくれるんじゃないかなと。
たくさんやると思いますよね。
で、まあ、お子さんにまた自転車が伝わって、
もちろんそうです。
で、お父さんとお母さんがマナーを教えて、で、またそのお子さんが自分の子供とか友達にこう伝えていくっていう、いい循環が生まれてくるんじゃないかなと思いましたね。
そういう意味で、飛び入り参加みたい人では、おもろかったのが日本一周してた人でしたよね。
あ、いましたね。
で、あの人がなんか、御堂筋かなんかで、ね、ちょろちょろしとったら、
はいはい、
つぐみちゃんがたまたま横通りかかってですね、はい、今こんなイベントやってるから来ませんか、言うてね、誘い込んで言うてましたけどね。
小坂優さんという
優さんでしたかね、
埼玉県からずっと太平洋側を走って、うんうんうん、で沖縄まで行く、
そうですね、
で沖縄から
入ってきて、ね、
また本土戻ってきて、今度は日本海側を北海道まで行って、うんうん、でまた太平洋側で埼玉まで戻ると、
半年のね、
そうです、
走行言うてましたね、
大学に合格したのに、それを蹴って、
そう言ってましたね、
6ヶ月の予定で、
うんうんうん、
でまた来年大学に入り直すと、うん、体育科って言ってはりました、
体育科やったけどやっぱりちょっと自分が気にならなかった学校やったんでしょうね、合格したの
どうなんですかね、
そういう意味だったと思いますよ、でもう一遍受け直して、うん、自分の気に入った体育科を受けてですね、うん、それで勉強するんやけど、その間半年ね、
うん、
ちょっとこういうことやってみて、あと半年勉強しながら、うん、来年の受験を迎えるんや言うて、
大阪でどこが安全やと聞いてありまして、
野宿系の人ですか、
ね、テント張る方なんで、
そうですね、
まあどこでもいいんちゃいますかと言うときましたけどね、
うんうん、結局あの人ね、うん、僕も最後まで面倒見きれんかって、
はい、
多分インターネットカフェかなんかでね、泊まらはったと思いますよね、ま
あ、それが一番安全かもしれないですね、
まあそういうこと
ですね、金はかかりますけど、
まあ、やっぱり安全なんてのことやからね、
そうですね、
あんまり、うん、英会話とも推薦できないしと思って、はい、
でこの後ね、
はい、
僕現地にスタジオを持って行ってたんですよ、今回。
なるほど。
まあ、仮設スタジオっていうか、めっちゃ簡単な机と椅子やったんですよ。で、マイク持って行って。
はいはい。
で、チャリンコのお二人にお話聞いてきたんですよ。
あ、そうですか。はい。
せっかくなんで、皆さん声聞いてください。
はい。
さん、お二人どうでした？今日走ってはって。走ってみはって。
今日ですか？
はい。
車のね、すぐ横なんで、
はい、
ちょっと怖いなっていうのもあったんですけど、はい、チームのリーダーの方がちゃんと誘導してくださったんで、安心しては走れましたけど、やっぱりでも逆走してくる子、人とかも一般の、ね、方で、
はいはい、
結構いるから、
あ、今日もいっぱいいました、
今日も何人か普通に逆走で、
はい、
来られるとね、ちょっとびっくりします。
あ、そういう逆走来た時は、
はい、
どうするかも普通に避けるんですか、ね、普通に。
そうですね、臨機応変に、向こうも真正面からは来ないから あれですけど、でもその分ね、すれ違う時に車に寄ってしまうからちょっと怖いです。
かなさんどうでした？
私もそういう場面が今日はあったなって思ったのと、はい、でも、はい、こう団体で走るっていうのが初めてだったので、うん、なんか楽しいなって思いました。
あ、一列でお二人なんですけど、チャリンコっていう、
はい、
これ自転車の好きな女性が、
そうです、
はい、
今6人集まって、6
人でメインで、
で自転車の、あ、こちらにチャリンコの代表者で、代表者ではないですかね、プロデューサーさんですか、
まあ、マネージャー、
マネージャー、
はい、雑用係ですね、
雑用じゃないです
監督
あの樋口さんです。
はい、樋口でございます。
今日はよろしくお願いします。今日
ですね、
あの中之島の中央公会堂の前に特設スタジオを作りまして、私バンバ鉄平とあと樋口さんと、松本奈々、
はい、
さん、
はい、
そして松かなさん、
はい、
ちゃんと言えましたでし
ょ。名前がよく似てますからね。
4人集まってですね、大ちょっと待っとるな、風が
風が強いです、
今風を拾っております。ほんまに今日風強いですね。
風がね、それだけがもったいない。
そうですね、テントがね、さっき飛びそうになって、ね、みんな3人でこうテントを支えとったんですけど。
支え係
やな。支え係ですね。第4回御堂筋サイクルピクニックというイベントで、あのファッションショーがありまして、で、あの私てっぺいとチャリンコのお二人で、
はいはい、
司会 MC をさせていただいて、でその後にですね、
あの今ちょっと後ろの方で出てはった男性の方がですね、
樋口さんっ
てい
う、ね、
はい、うん、株式会社ドアの方でございまして、そのチャリンコのマネージャーを
やってる
方で、この方はもともと自転車乗りで、あのいわゆるそのサイクリングが一番流行った時代の、いわゆる自転車野郎みたい な、
あ、なるほど、
変則をこの下の方でパチパチってやる時代の方らしいですね。
あの股の下の方でね。
そうそうそう、ね、結構筋金の自転車乗りみたいです。だからそういう方やからこそ、おそらくチャリンコっていうユニットを組まれたんじゃないかなと。
で、
この方自身ももっと自転車のマナーが良くなってほしいし、もっと自転車を楽しみを知ってる人が増えてほしいなっていうことをおっしゃってましたね。
なるほどなるほど、やっぱり実際も走ってみると、はい、今もおっしゃってたように、逆行してくる人とか、
そうですね、
まあ怖かった言うてはりましたね。はいはい、ね、ここが問題ですよ、
ですよね。これをもっと良くしていきたいなという感じがしました。
教育しかないんちゃうかな、これ
かもしれないですね。
学校の中に取り入れるというの
が、ね、教育ね、まあ、罪悪感っていうのも大事かもしれないですね、今やってることっていうのが。
いや、もうその常識というのが、常識がないどころか常識そのものがないような自転車の混沌の世界じゃないですか。ここまでなんで混沌になったのかわからんけど ね、
で他にね、はい、僕は会場で注目した人がいたんですよ、
う
ん、
はいはい、
竹の自転車のフレームを担いでる男性2人組です。
あの2人も面白かったですね、はい、僕初め竹沢織の人かいなと思って、三角形の竹沢織かい
な、 なんで中之島に来るんですか、
ね、いやいや、
まあ、まあ人集まってるし、売れるかもしれんということ かもしれないですね。
うんうん、
お二人にお話聞いてきたんで。
あ、そうですか、それは面白い。
音聞いてください、はい、すみません、長いこと待っていただいて。
いやいや、全然
何持ってあるんですか、お二人。
いや、これは竹のフレームです。
何ですか、これは。これは何、自転車のフレームですよね。
そうです、
そう、100% あの竹で作られたフレームなんですよ。でジョイントだけのところは、はい、そのアルミニアムジェット、あの飛行機で使われるようなその強さ、アバカ素材、
アバカ素材、
アバカ素材。
いや、あのね、聞いてある方は分かんないかもしれないですけど、はい、その自転車のフレームだけ持ってあるんですよ、
はい、
だから自転車って普通タイヤとか、
はいはいはい、
あのペダルとか、
はい、
サドルとかついてるんですけど、はい、それを全部抜いて、こんな人いないですよ、これ持ってる人。これは別にあのこれで走りに来たとかじゃなくて
ではなく、あのこの商品が仕入れた人ばっかりなんで、はい、まだ完成してないんですよ、
はいはい、
でもこれからあのもちろんするんですけど、
はい、
あの日本ではこのバンバイクジャパンがうちら の代表になってるんですけど、
もっとお願いします。
あのバンバイクジャパン、
アルファベット
BAMBIKEで .jp 行ったらうちらのホームページを見れるんですけど、
はい、
まだ日本にあの輸入したばっかりなんで、はい、それでうちらが代理になってるんですよ。でこの品物も、はい、あのまあ、最近手に入れたばっかりなんで、これからも完成して、
うん、
もちろん普通に乗れるようにあれなんですけど、でもとりあえず今日のイベントをちょっとネットで調べて、
はい、
なんか面白そうなイベントで参加しようと思って
るんですよ。いや、お二人こう自転車のフレームだけ持ってはったから、しかもちょっとあんま見たことないこの竹とというか、まあ、そうですね、これ節があるからね、
はい、
普通フレームってカーボンとか、はい、アルミとか、はい、クロモリとかじゃないですか、
はいはいはいはい、
僕は生まれて初めてこの竹のフレームの自転車を見たんですよ、
はい、
珍しいですよね、
はい、そうですね、珍しいと思います。
あんまりこれ見たことないですけど、何かこう利点とかってあるんですか。
いや、利点はもちろんあります、はい、っていうのはまあ、今あまり日本では見ないんですけども、例えばそのドイツ、イギリス、オランダ、アメリカでは結構その竹のフレームが流行ってきてて、じゃあなぜ流行ってるのかというと、まずあの耐久性は実はあの壊れやすそうに見えて、スチールよりもあの強度があります。で、一番そのポイントになるところが、 まあ、自転車でいうしなりと言われる部分なんですけれども、うんうん、竹はその自然の中で育った生き物なので、うん、やっぱり風とかその自然 の, その、まあ、ショックが大きいんですけれども、うん、まあ、それに耐えてきただけあって、あの実際乗る時 の, そのショックを分散させるっていうところにすごく、はい、優れてるんですね。だからすごく乗ってて疲れないっていうことで、まあ、今までそのいろんなそのフレームを試した人も、うん、竹が一番疲れないっていうのは、まあ、実際言われていますね。
で、すみません、お名前は？
僕はノリと言います。
ノリさん。
はい、
ノリさんと？
ジム・ゴアック。
ジム・ゴアックさん。はい、で、ノリさんが持ってはるのが、これがロードバイク用のフレームで、はい、ジムさんが持ってはるのが？
これは、アルトレーンといって、はいはい、マウンテンバイクとかそっち系ですね。で、こっちのが、もうちょっと。
マウンテンバイクは太いですよね。
はいはいはい。
ジャングルとか、そういう。アウトドアの、はい、デコボコしたところでも乗れるタイプです。
あ、じゃあこちらが細いタイヤのロードバイク
で,、はいはい、
でジムさんの方がごっついタイヤの、
ごっついタイヤも普通の細いタイヤでどっちもいけるんですけど、こっちの方がなんか丈夫っていうね、マウンテンバイク用でも。
で、竹の自転車っていうのは多分見たことない人がほとんどやと思うんですけど、はいはい、実際にこれで街を走ってる人も多少ないともいるんですかね。日本ではあんまりいないですよね。
日本ではまだあんまりいない。
先ほどおっしゃってたヨーロッパとかでは注目され始めてる
っていう。向こうでは新聞やテレビで、はい、少々なんか、うん、人気になってるんですよね。多少人が乗ってると思うんですよ。
それは先ほどおっしゃってたその乗りやすさとかもあるけど、はい、なんかこうちょっとアジアンテイストみたいなのもあるんですかね、竹っていうのは。
竹っていうね、個人的に気に入ってる部分がやっぱりこの伝統工芸というか、ハンドメイドなんで、うん、やっぱりそのハンドメイドでしか出てこないその美しさ、うん、この模様ですよね、はい、だからその、うん、乗り心地とか以外にも、うん、そういう見て楽しめるっていう部分でも優れてるかとは思います。
さっき完成車の映像、はい、
人がいましたね。面白いね。うん、これはあれですか、はい、僕その顔覚えてないんですけども、はい、外国人の顔してはりますので、ジムさんとかいう人も。
ジムさんはね、
それでもないんですか。
ちょっと東南アジアっぽい、
アジアっぽい感じ、
浅黒い感じなんですけど。なるほど、
そうですか。うん、
で、のりゆきさんは減量中のボクサーみたいな、
なん
ちょっと痩せタイプというか、
いいですね、
不祥髭がこう生えて、
それもいいじゃないですか。
キャラクターが面白くて、僕はちょっと声かけさせてもらったんですけど、
バンブーっていう感じですよね。
バンブーね。
やっぱり竹というフィリピンとかね、はい、ボルネオとか、
そうなんですよ、
ね、台湾も、ね、
ザンビアでも作ってる。
ザンビアも竹があるんでしょうね。
最近ね、つぐみさんがテレビで見たっていうのはそのザンビアで作ってる方の竹バイクやったんですけ ど,
ど
今回来てたのはフィリピンで作った、まあ、フィリピン産の竹やと思いますけど、でフィリピンで実際にそのフレーム作って日本にこう輸入してると、輸出ですか、輸出してるっていう、そういうシステムらしいですね。
もうこの本局の横も竹だらけでね、
あ、これ使えるかな。
昨日も散歩してたらですね、もう本局の庭とかね、はい、そこらにタケノコがいっぱい出てるんですよ。
もうその季節ですか。
いや、ものすごいですよ。
ちょっと遅いかな、もう
今遅いか。いやいや、今
時か、最中です。最中
で、今時ですよ。京都もタケノコ売ってますしね。誰も取らへんもやから、もったないな、これ食えるな、思いながら僕横散歩しとったんですけどね。
まあ、これからですね、タケノコ美味しいですけど。
ここらに住んでたらもう、これ何台でもできそうですよね。で、
面白かったのがね、のりゆきさん、のりさんが言ってたんで、おっしゃってたんですけど、この、もう究極のエコで、もう使わんような、使わんようになったら食べれるらしいですね。
まあ、そうそうそう、最終的ですね。
ちょっと竹を食べるのはどうかなと思うんですけど。
まあ、飢餓の時なんかやったらね、
食べれる。
まあ、僕やったらもうそれも物干し竿にしますわ、これ。
そうそう。いや、もうほんまに、壁に飾ってるだけでも結構かっこいいんで。
あるいは竹のね、床柱にしてもええしね。
そう。
で、竹といえば、僕とこに竹の前身、知ってますか？
知らない。
今たまたまこんな話題が出るんやったらと思ってきたんですけども。
竹の自転車ね。
京都のですね、はい、まあ、人間国宝とまで言いませんけど、それに近いようなね、はい、加藤先生が作ってくれはって、はい、自転車、あれも値口でできましたね。
模型ですけどね。
まあ、あくまでそうですね。
こっちの売ってはるのは本間もんの自転車。
しかし、シンボルとしてはね、はい、あんなもんええかもしれない。
これから僕流行ると思います、竹自転車。
まあ、面白いですね。ただ、まあ、値段はちょっと高そうですね。
高いですね。
はい。
というわけで、第4回、御堂筋サイクルテクニックボラボラは、この辺りで。はい、終了いたします。
面白かったです。
皆さん、はい、これから御堂筋に自転車レーンができるかどうか、
はい、
楽しみでございます。
まあ、できましょう、
はい、
う
ん、それではこの後は、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーでございます。
そうですね、
わらび山菜ご飯でお楽しみください。関係者の皆さん、ありがとうございました。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。